今日は、先日に引き続きというか、M1 が終わったので、感想戦を行いたいと思います。カタシンと近藤です、
はい、お願いします。はい、
どうでした M1
いや、すごい、
もうすごかったな。
すごかったな、マジで。本当にひたすら本
当に俺結構 ここ10年ぐらいで一番でかい声出したと思う
最後
最初の決戦の発表の時に、
うん、まあ分かる。そう、これ、うん、そう、その辺の、そうだね、ちょっと2人からさ、こう、
うん、
前前回教えてもらったじゃん、 M1 のこの出場者の、
はいはい、
うんうん、
で俺そっから、まあ、もう2人にも言ったけど、
うん、
あれ取ったのが多分2週先々週のとか、
ね、そうだね。うん。
そうだね。
まあ、その土日に、俺もネタを100本ぐらい見て。
ねえ、もう、見事にハマってくれたね。うん、
準決勝、YouTube 上がったから全部
見て。準々決勝、ね、準々決勝と2回戦も見てたね。
準々決勝だ。準々決勝と2回戦、そう。
ねえ。
もうめっちゃ見て、でも感想をひたすらその LINE に垂れ流して
。
しかも、準々決勝に上がってる人は、準決勝に上がってない、準々決勝落ちた人の組しか上がってないから、
うん、
その準々決勝の人よりも面白い人が準決勝に上がってるっていうね。それもまたすごいよね。
そう
ね、めちゃくちゃだって面白かったでしょ、準々決勝の
動画。いや、そう、準々決勝でさ、面白くてさ、あ、でもよく考えたらこれで決勝行ってないんだと思って。
そう、これでもう準決勝も上がれてない人たちだから、
うん、
そこから準決勝があってね。
そうそう、でぶっちゃけさ、で準々決勝ほとんど見てて、2回戦のやつあんま見てなかったから、
うん、
だから決勝に出る人がどんなネタやるのかってあんま知らなかった。
はいはい、はい、うん、いや、全然それでいいと思うよ。
それはね、全然いいよ、いい、うん、楽しみ方
としてがある。それでいいと
思う、
うん、
でも何組か見たとこあって、うん、それがおいでやすこが、ニューヨーク、ウエストランド、ミッドリーズ、
うん
う
ん、
かぶ、うん、まあ、ってるとこもあったって感じだね。じゃあその決勝でやったネタと2回戦でやった
ネタ、そうそうそう、2回戦と同じ感じでやってるけど、うんうん、ちょっとどう変えてんだとか、
そうそうそうそう、
結構面白くて、
そうだね、
よかった、うん、だからこの予選から見ることのなんか大切さというか、
うん、
てかこの違う楽しみ方っていうのをできて今回は、
うん、そうだね。一応俺たちもこの前、うん、先々週の話した時に一応ネタについてはあんまり語ってないつもりだったのよ。
うんうん。
はいはい。
っていう俺はそういう意識をしてたの。どういう背景があってとか、今までどういうところがあってっていうので、どういうネタをするっていうのは多分知らずに伝えてなかったはずで、
うん、
まあ、それは今回決勝でやっぱ開いてみてお楽しみっていうところはあったよね。
うん。
いや、そう、それで言うとね、だいぶ、まあ、楽しんだんだけど。
うんうん、
まあ、まあ、どうせなんで、せっかく教えてもらったし、あと、
はいはい、
まあ、結構ハマったっていうのもあって、
うんうん、
俺は、こう見るときに、ちょっと、まあ、予想をしながらね、ここは、こう、うん、まあ、得点つけるじゃないけどさ、
うん、
こう、こっちで行ってて、で、俺、生でさ、テレビ見れてないから、
はいはいはい。
基本的に YouTube で動画上がってくるの待ちだったね。
いや、でも今年すごいよ。YouTube であんなリアルタイムにネタ動画公式で上がるのはマジで異常だと思う。
ね、そうだ
よね、M1 グランプリ。
全部上げてたもん、
ね。あれやっぱ毎年さ、結局違法アップロードされてさ、分けされてみたいなので、うん、なんか話題にはなるけど、なんか見れない時もあったりみたいなのがやっぱあるのよ。去年のミルクボーイとかもそうだけど、うん、見れてない人がなんか話題になってるから探そうと思ってもネタないとかがあるから、それを公式が決勝のネタまで全部やってくれたってのは、まあ、今年初めてなの、それが今までな
く
て、
そうだ、ね、
YouTube に上げるっていう、うん、それがあるのはね、マジで、そう、素晴らしい行いだよ。
だから、M1 グランプリの。そうそう。だから、そのおかげでめっちゃ見やすくて。
そうそうそう。
しかも、一個プレイリストにさ、こう決勝ネタっていう形でまとめてくれてたから、
そう。
で、こう、それがね、だんだん上がってくるのね、1、2、3。
ね、うんうんうん。リアルタイム
でやつ。俺はこっちで見てんじゃん。
うん。
で、なんか、これ、決勝ネタってなってるけど、それが、この、ファーストラウンドと、あと、最終決戦が、こう、はいはい、
うん、
一緒なのかな、どうなのかな、みたいなのが
あって。ああ、 はいはいはい、
一緒だとさ、俺、下から見ててさ、10人見たときにこう、うん、予想したかったんだけど、
はいはいはい、
そこがさ、こう、ネタバレ先にされちゃうことになるからさ、
うん、
この3人残ったって、
うん。
だからそれでやったら、案の定、この、なんか、10分のいくつみたいな、見てるところが出るんだけど
さ、うん、
それが11分のってなって、あやっぱこれ、上スクロールしてた。最終決定です見れちゃうと思って、
なるほどね、
頑張ってこうスクリーン見ないように
ガチじゃん
してガチでやってやったけど、まあそのおかげで、あ、いい、ね、ここはやっぱ生きようなとか、ここはダメだったかとか、
うん、
すごいあったけど、
ね、いや今のね、そうだね、YouTube の動画のいいところは、うん、基本テレビ番組だから、やっぱり客席っていうか、あの審査員のカットとかが途中にネタの途中で入って、
うん、
なんか、ネタの仕草とかが、たまにテレビに映んない時があるんだよ。まあ、それは普通にカメラのカット割りだから結構しょうがないことはあるんだけど、でも YouTube に上がってたのはノーカットの定点カメラだったから、
そうだね。
そう
だね。
多分基本。あれはね、めっちゃいいね。
審査員の顔とか
映んないからね。うん、映ることがなかったから、
そうそうそう、あれはいいね。
逆になんかどういうリアクションしてるかとかは全く見えなかったんだけど、うん、
いや変にやっぱね、松本人志映すと、あ、まっちゃん笑ってるみたいなバイアスになるから、
そうそうそう、
あれはね、
映さなくていい、そのバイアスなしで見れたのがすごい良かった。
そうそうそう、あれ映さない方がいいんだよね。だから YouTube の方がすごい良かった。うん、うん、
そうそう。で、あのさ、ネットフリとかでも、まあ、あの見れんじゃん今って。
うんうん、見れるね。
で、今回なんか全ネタ上げたから、そのネットフリーの価値が下がるのかなってか、見る価値が下がるのかなって思って、うん、またそれまた違うのかなって思って、
そうだね、番組としての流れもあるし、
採点とかさ、
そうそうそう、
あとまあそのこの何評価みたいなのさ、
うん、
コメントを審査員がするっていうのもあるからさ、まあ、そこはそこでちょっと日本帰った時みんな楽し
そうだね。で、 YouTube も多分1月末とかで消える予定だった気がするから、
あ、
まあ、1ヶ月ちょっと、そうそうそう。で、しか見れないっていうのがあるから、まあ、それはそれでまた DVD も出るし、今後の戦略だよね。M1 側の。
すごいコメント数だったね。
ね、YouTube だって、1日で100何十万回再生とかされてたでしょ、そうそう、マジカルラブリーのネタとか。
そうそう。で、コメントもだって5000、6000とか、そういうレベルでやってて、すごいな、みたいな。
すごいよね。
すごいな。じゃあということで、まあ、大会としてはさ、うん、すごい競ってる。
そうだね。
で、本当なんかどこが優勝しても本当、うん、おかしくないっていう大会だったなと俺は思ったけど。
うん、いや、その通りだと思います。
うん、しかも本当なんかこなんか3枠入ってくるところもさ、
うん、
誰が入ってくるのかなって
思ったんだけど、ね、これなんかどういう感じで話してくる？しらすが一組ずつじゃあ話してって、それに俺らが思ったことってか、感じてることを言う感じ
だね。あ、そうだ、それがいいかも。あ、でも、ちょっと最初にさ、
うん、
これどっちがいいのかな？ちょ、最初になんかさ、この優勝したマジカルラブリーへの思いみたいな。
そうだね。総評、ってか、まず総評をちょっと言おうかな。
ああ、
そうだね。そうだ。
じゃあ、片心からどうぞ。
はい。うん、なんか今年は、なんか M1 グランプリ始まる前から妖怪大運動会って言われてたの、
うん、
なんかそれは東京ホテイソンの YouTube チャンネルで言ってたんだけど、
うん、
もうクセモノ揃い、飛び道具揃いで決勝進出者の中でもうそういうコンビしかいないっていうので、で、例えば去年とかだとかまいたちとか和牛がいたり、おととしだとジャルジャルとかスーパーマラドーナがいたりっていう、うん、その常連組がもう一切いなくて今年、
うん、
で、そういう、まあ、生徒派の漫才師もいれば、いろんなコンビがいるっていう妖怪大運動会が行われるぞっていうのが言われてて、で、その中で、まあ、いろんなコンビがいろんな漫才を見せて、まあ、結局、M1 グランプリの審査基準って、とにかく面白い漫才っていう基準があって、まあ、それを体現したマジカルラブリーが見事に優勝したなっていう印象ですね。
なんか、本当に、なんだろう、今までのてか漫才、
うん、
こう喋りの漫才にまた違うさ、
そうだ、
ん、
ね、
うん、
ところもあったりっていう感じだったよね、
うん、そうだね、
すごい、だから。
まあ、そうだね。あと、まあ、大会全体で思ったのは、あのね、審査員と客席がすごい、例年に比べて良かったなっていう
のが、すごい思って、あったかかったよね。
で、まあ、審査員は、なんか、まあ、多分点数、巨人師匠低めとか、上沼恵子高めみたいなのはあったけど、まあ、審査基準はある程度みんな一貫してたように思うし、
うん、そうだね。
また客席が、今年コロナでちょっと多分少ない、募集が少なかったんだけど、今年がね、そのなんか公式のオンラインサロンが今年からできて、M1 サポーターズみたいな、そう、公式でできて、それの、そこから観覧応募をしてたから、オンラインサロンにお金払ってる人が応募できるみたいな、多分わかんない。全部が全部なのか、一部かなのか、ちょっとわかんないけど、でも、そう、枠があったから、割とお客さんが準決勝とか、準々決勝とか見に、予選に見に来るお客さんと似てたんじゃないかなっていうのはすごい感じたね。
なるほど、なるほど。
だからこそなんかその、そう、全然有名じゃなくても、あの、最初何これがなかった。いきなり、それこそマジカルラブリーの一発目のボケなんて、何これってなっても仕方ないけど、それをまあ受け入れたとか、おいでやす小田の、背景をちゃんと知ってるお客さんが見てたっていう印象はあるかな。
うん、そうだね。
うん、なるほどね。うん。
うん。
なんかこう、ワーキャー言われる感じ。
うん、うん。
まあ、なんかこんなワーキャー言われるほど、例えば去年で言うみたいなコンビが。
うん、うん。そうだね。人気の一人もいなかったもんな。
そうだね。
そもそも。うん。でも、だからまあ、それがこう、今回のこの出てくる決勝メンバーとこううまい感じで、
うん、そうそうそう、
客席があったの
ね、うん、客さん良かったね今年は。
なるほど、なるほど。
M1 は基本的に、あ、ごめんね、お客さんの話だと M1 は基本的にお客さんすごいいいんだけど、うん、なんかキングオブコントとか R1 グランプリとかって結構、
まあそうだね、
女性っていうお客さんがいて、
綺麗めな
人、ブラックな、そうそうそう、ブラックなボケとかで悲鳴が上がったりするのよたまに。
あ、そうなんだ。
それが結構、それはまあ、M1 グランプリは毎年ないんだけど、まあ、そういうのも含めても、今年のお客さんやっぱいいなっていう印象はあったかなっていうのが、
まあ、
まあ、そうというか、大会全体で。うん。
うん、確かに、それで言うと、ちょっと後で話したいところもあるわ。
うんうんうん。
うん、今度はどう？
そうだね。まあ、片新が言ってたことはもう本当、その通りだと思うし、あとはなんかその今年やっぱコロナでさ、やっぱいろいろライブができなかったりとか、劇場がなかなかできなかったりとかっていうのがあった上で、やっぱりその、それでもこう、ここに出てきてくれて、漫才をやれるとか、漫才をやってるっていう、その、なんかそのリスペクト、芸人に対するリスペクトみたいなものもなんか審査員が結構、してるなっていう感じだったかな、今回。
そうね。
だからこう大会全体として、だからこう、うん、なんかその、だからその妖怪大運動会っていう、そのなんか癖物揃いの大会だったけど、その、
うん、
やっぱちゃんと面白いところに点数は高くしてたし、なんかその、大会全体としてなんかすごいいい大会だったかなっていう感じはする。
うん、そう、なんか俺さ、その、採点のパートはさ全く見てないからさ、
か
誰が
誰にな
んかどういう点数をつけたって全く知らないんだけど、
うんうん、
からこう最後の順位しか知らないんだけどさ、ファースト
はいはいはいはい、はい、
こう雰囲気というか全体的になんかこう印象に残った採点とか、まあ全体の雰囲気でもいいんだけど、なんかあったら
なんか
そこを知りたいな。
俺が思ったのはシラクのコメントはすごい良かった。
めちゃくちゃ良かったね。
シラクは、なんか、割と、こう、なんていうのかな、辛口じゃないけど、まあ、結構ズバズバ言いたいことを
毎、
まあ、
ね、
毎年言ってるような、好き勝手。
いや、シラク師匠はね、もう変わったよ。あの、朝の帯番組やるようになってから変わっちまったよ。
そうなのかね。
そうだ
な。でもなんかすごい、
ポジティブなコメントしかしなくなって。
でもさ、なんかそんなコミ言ってるって感じのコメントじゃん、でもなくて。
う
ん、
そう。いや、普通に丸くなったんだと思う、人間として、うん。
しっかりなんかこう、ちゃんと、まあ、本質をついた上で、ちゃんと芸人へのリスペクトもちゃんとしてって、 なんかすごいいいコメントが多かったかなっていう印象かな、
う
ん、
今年のね、そうだね、志らく師匠の今年の一番良かったコメントが一番最後に来て、まあ、優勝したマジカルラブリーに票を志らく師匠が入れたんだけど、
うんうん、
いや、これが、これは漫才なのかって思った時に、そのもう野田クリスタルがひたすら喋りもせず、その、やってることは喜劇だって言ったのよ。
うん。
喜劇で、でも相方の村上くんは漫才をしているから、これは漫才として成り立ってるみたいなことを言っていて、いやもうその通り。
その通り。
すごい、すごいコメントを残したなと思った、本当に。
確かに。
あとは、
お笑いというのをね。
そうそうそう、お笑い。やっぱあれはね、志らく師匠だからこそ出てくる言葉みたいなところもあったし、うん、あとは最後の、中川家礼二の、うん、よくこのスタイルを貫き通したも、これからもこの漫才を続けて、やり続けてくださいみたいなのも、俺はすごい良かったね。
うん、ね、
うん、
そうだね。うん、
なるほど。
でも、全体的に良かったですよ、本当。
うん。
よかった。そしたらじゃあ、
なんかさ、あ、ごめんごめん。よかったよね、うん、前のさ、M1 の前にマジカルラブリー触れといてよかったね。
そうだね。マジカルラブリーの。
俺たち。
そうだね、最後に。
そう、俺らのメンツが、俺らのメンツが保たれた、一応。
いや、もうマジカルラブリーに関してはもう遅いぐらいだけどね、本当に。
まあ、そうなんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。いや、だって、それこそ、まあ、この前も言ったかもしれないけど、そう、マジカルラブリーで俺すごい思い出したのが一つあって、うん、2008年に初めて M1 グランプリの敗者復活戦見に行って、っていうのを、うん、まあ、話したと思うんだけど、今思うと、はい、そう、そう、あれね、あの時ね、部活で遅れてって、
うん、
大池場所行って家族で、
うん、
で、席、ネタの途中ってか、まだコンビやってる途中で、まあ、着いて、コンビとコンビの転換の間に移動、移動でこちらですみたいな感じで席案内してもらって、席パッてついて、初めて見たのがマジカルラブリーだったんだよ。
ああ、そうなんだ。
たまたまだけどね、それ順番があって、そう、それ2008年の、昨日、おとといぐらいで2008年のさ、出順とか見たけど、確かにこれマジカルラブリーから見始めてるわと思ったのよ。
ああ。
そう。で、それで初めて見る漫才、生で見る漫才で、なんか生で見る、初めて見るから面白いのか、この知らない人たちがそもそも面白いのかってのが、なんかわからないぐらい爆笑したのよ。
うん、
で、まあ他にもいろんなコンビがあって、で、何だったんだあいつらってなるじゃん、初めて見た、一発目に見たあいつら。で、そしたらその間の休憩時間に、まあ、休憩時間というか転換の時間になんかテレビのインタビューというかメイン MC のインタビューみたいな感じでお客さんに誰が面白かったですかみたいな感じで言って、うん、トロサーモンとかプラスマイナスみたいなことを多分言うんだけど、その時にまあ一人のお客さんがラブリーマジカルが面白かったですって言ったの、
うん、
でそんぐらいもう知名度ゼロだから、
ね、あ
でもでそれはもともと好きだったんですかって聞いたら、いや今日初めて見て好きになりましたみたいなことを言ってて、あ、俺も知らなかったけど、やっぱあいつら面白かったんだってなったのよ。
あ、そこの記憶があった。
で、そこから、もう俺は。2002
年目とかだもんね、だってね。
そうそうそう。だそれこそそこからもう近藤とか、
小川
くんとか、ヨネとか、俺はめちゃマジカルラブリー面白いよ、つって YouTube の動画とか上げまくってて。
うん。
で、それで今年優勝したじゃん。
うん。
で、ヨネと小川の LINE があるんだけど、俺。
うん。
そこにようやく優勝したなって言ったら、俺らのセンスは間違ってなかったってヨネから LINE 来た。
だって、ちょっと野田クリスタルの動き、若干俺らの内輪で流行ったよね。
流行った、あの走り方ね。
そう、走り方とか。
あれ
そうそうそう。いや、そう、本当初めて見たね。そうそうそう、ヨネ真似してたよ。初めて見たいじめっ子のネタまでね、ちょっと衝撃的だったね。だそれを、そういう思い出があって、だからもう、俺からすればもうね、一番の漫才師だったわけよ、ずっと。
もうずっと
形が日本で一番の漫才師だったね。
ずっと好きだったから。
ええー、本当よかったね。
本当に嬉しかったね、本当に嬉しかった。
あ、そうだ、しらす、じゃあそれで言うと、最後、 インタビューみたいなあんじゃん、優勝した後。
うん。
で、それで、まあ、野田くんどうでしたかって、今田コーチが聞いたときに、その、最下位取っても優勝することがあるので、皆さん諦めないでくださいって言ったの。
いや、もう、痺れるわ。
あれ、マジ、泣いたよね、ちょっと。
泣く、泣く。
泣いた、そう、3年前最下位で M1 グランプリ決勝出て、
そうだよね。
それでも諦めず、ネタのスタイルを変えず、やってきて、優勝。で、しかもあそこのさ、いつもさ、野田くんってさ、ああいうとこボケたりするじゃん。
うん。
一発目のインタビューで、やっぱああいう熱い言葉泣きながら言ってるってのを見ると、もう、ちょっとグッとくるよね。
泣く泣く。あんな。
ねえ。
いや、そこは見たかったね。
そう。
しかも、もう二人からしてみたら、もう中学校、まあ、片足特に中学校
を
追いかけてて、
ねえ。
で、その二人がね、ようやく優勝。
すごいよ、13年目でね、
優勝。マジですごい。本当にすごい。
ねえ。
だからその芸人の生き様を感じる大会っていうのはそういうとこなんですよ。
本当そう。
前回言った。
ねえ。
いや、本当だね。
素晴らしい。
この大会に合わせていったわけじゃなくてさ、うんうんうん、まあ一回大会って結果が出たら、まあそれで、ちょっとさ、スタイルとかも。
そうそうそう。ね、演奏したりする人もいるし。
うん。
もう一回だって同じネタでやって受け入れられなかったらどうしようってなっちゃうもんね、普通は。
うん、でもなんかそこをさ、
曲げずに。
ね、曲げずに、あとさ、上沼恵美子から怒られたってこともしっかり全面的に出して、そこから逃げずにこう、もう一回この M1 に来て、で、最初のつかみだってさ、絶対に笑わしたい人がいる男ですってなかなか言えないよね。
一発目、まずあの、せり上がり土下座から。
せり上がり土下座、もう、
世界最速ボケでしょ、あれ。認識力乗ってもいいよ、マジで。
バカおもろかったもん、あそこからもう。
あそこでもう、てかあれをやって、受け入れる客席もやっぱよかったよね、
そうそうそう、それ。そうね。あれでみんなすごい笑ってて。
うん、みんなやっぱさ、野田くん、てか、うん、マジカルラブリーが上沼恵美子に怒られてるっての知ってるから、3年前に、うん。それを踏まえて今年リベンジで来てるんだっていう、で、行くぜってなって土下座で上がってきたら、それは面白いじゃん。そ
う
そ
う
そ
う、あれはもうね、おもろいよね。
あれはまあ戦略勝ちだよね、本当に。
あれはそうだね。それ
まあ、背景も、あ、待って、もう、野田クリスタルって人間がそもそももう面白く出来上がってたよね、やっぱり。
そうだね。で、そっからあのつかみで。
ねえ、あんなんもう、面白いよな、そりゃ。
面白いに決まってるんだから、うん、笑っちゃうんだから。
なるほどね。そこのストーリーがあったわけ。
そうそうそう。
いやということで、じゃあ、ちょっと、一組ずつ振り返りますか。
うん、そうですね。
うん、そしじゃあ、まず最初、
うん、
でインディアンスから。
敗者復活枠がね、うん、トップバッターって、M1 史上初ですからね。
M1 史上初だし。
敗者復活トップバッター。
だから、今まではさ、こう、何決勝やってる途中にさ、
うん、
こう中継隊でさ、
あ
そ
うそうそう、
なんか、サンドウィッチマン優勝でしたね、今から、
うん、
しかも多い競馬場から
行き
ますみたいなさ、
ね、
それがあったけど、まあ、今はもうこう収録してるところの真隣でやってる。
うん、そうそうそう、そうそう、もうテレビ朝日の隣でやって、
うん、
そう。
やってるから、もう、まあ、すぐ来れると思うし、で、
うん、
俺、あのさ、やっぱトップバッターさ、すごいフリーだから。
うん、
うん
うん、
だから俺はこの敗者復活の人がこの一番最初に来るっていうのはそれ自体はすごいいいのかなと思うんだけど、
いやそう、そもそもそれは言われてて、敗者復活がトップバッター、うん、今までは、まあ、M くじになってから違うけど、その前までは敗者復活が最後だったの、うん、最後の枠で入ってきて、うん、それこそサンドウィッチマンとかオードリーとかもそうだし、新生 M1 になってからはトレンディエンジェルとか和牛とかそういう人たちがやっぱ結構かっさらってく、最後の出番で、うん、勢いも相まってかっさらってくってのがあったけど、まあ、M1、エミクジになってからは、敗者復活も平等に順番が決まりますっていうところで、今年トップバッターで、まあ、本来あるべき姿だし、すごい、敗者復活がトップバッターってのは、大会としては良かったんじゃないかなって思います。うん、
しかも、インディアンスっていうのがまた良かったかもしれない。
うん、もう本当。てかインディアンスが選ばれたことがもう本当に嬉しかったけどね。
うん、
もう、敗者復活でインディアンスが。
片足、ね、インディアンス結構押しだもんね、割とね。
あ、そうだ、
ね。いや、俺は今年インディアンスに投票してないけど、うん、結局やっぱ敗者復活戦って国民投票だから、
そうだね。
まあ、人気なコンビが上に上がってて、それこそ今年はペコパなんじゃないかっていうのは言われてたんだけど、うん、まあ、ペコパももちろん受けてはいただいてもあったけど、やっぱそれ以上に受けてたコンビとかもいたから、それがちょっと人気だけで負けちゃうのはかわいそうだねっていうのは、
そう、
まあ
そうだ、ね、
結構みんなの意見としてあって、
うん、
でその中でペコパが3位で、2位ユニバース、1位インディアンスっていう、インディアンスとユニバースっていう全く花も人気もないコンビが、そのペコパを票数上回ったっていう、その事実だけでもう嬉しいよね。
嬉しい。いや、なんか、うん、ユニバースしっかり2位に なってて、ちょっと嬉しかったもんな。
う
ん、
いや、ユニバース行ってほしかったけどね、ちょっと。
行ってほしかった。マジで面白かったもんね。
ね、ユニバースは。
なんであのネタ純潔でやらなかったのか。
純潔でね。あれ純潔だったら言ってたよね、多分決勝、本当
に。多分ね、言ってたと思う。
あれ準々決勝のネタだね。
うん。
いや、準決勝でやってほしかったよ。
あれ純潔でやるべきだったよ、絶対。
面白かったね。
でも、インディアンスもね、すごい面白かったから。
うん。
うん。うん、決勝はさ、二人どういう感じで見てた？なんかこう、例えば人によってはさ、
うん、
あのなんか点数つけてる人もいたし、
あ
で俺はなんか単純、俺はこう項目だけさ、
なんかつけて
たね、こういくつか作って、そうそう、表示してたんだけど、う
ん、いやなんかね、点数は俺はテレビで見るときはつけてなくて、っていうのも、うん、あの近藤が前さ、会場行ったら点数つけてるって言ってたじゃん。
うん、
あれは、俺は2項目でつけてて、まあ、自分が面白かったどうかっていう点と、あと客受けがどうだったかっていうのをつけてて、うん、あとネタ何やったかなんだけど、なんかテレビだとやっぱ客受けの部分が分かんなくて主観的になっちゃうし、それこそ好きなコンビがいたら高めにつけちゃうから、
うん、
なんかあんまりテレビだと俺はつけないので普通に楽しく見てた。次誰来いみたいな感じで。
まあ、しかも相当こう気持ちも入りながら見てるから、
そうそうそうそう、
ね、いい、そうだね、こうあんまり冷静にはしかも見れないだろうし、
うん、そうそう、
さっきの話も聞いてると、
うん、
俺も別に点数はつけないかな、点数とかっていうのは特につけなくて、やっぱもうテレビで始まったらもうその M1 っていう大会そのものをもう視聴者として楽しもうっていうモードに入る、
うん、
あ、シンプルね、
うん。でもそれがやっぱり、ね、一番いいと思うし、
うん、
そうだね、
俺もそう思う、俺も多分テレビで見てたらそうやって見てたから、
ね、確かにむしろ YouTube でフラットな状況で見れるのはむしろ羨ましいの、ね、知らずに、
ちょっと羨ましい、
だって今年ネタ始まるまで1時間かかったもんね、番組始まってから、
そう、ね、あ、そうだ、
めっちゃ長かったよ、
なんかあのさ、全員分のなんかこのここまでの道のりみたいな、
うん、
軽く紹介されたりとかするのか、
そうそうそう、まあ、最初のね、今年あの予選が無観客で始まりましたみたいな、そうそうそう、まあそれももちろん俺ら大好きだから見るけど、そうそうそう、ちょっとネタが始まるまでは割と序章だったね、例年に比べて、
う、ね、うん、俺は本当さ、ネタ一本一本でしかもその前後全く関係なく、うん、まあ最初のイントロぐらいとかは入ってるけど、
うんうん、
それだけで見たから、まああのこうすごい冷静に、まあ、見やすかった
っていうのは、
うんうん、あるかな、ね、うん、で、一回一回終わった時にこう止めてさ、その一個一個あのネタを見返してから次のとこに行くっていうところで、
うんうん、
まあ、見れたんだけど、じゃあ俺がちょっとなんかどこに注目したかって簡単に言うと、
うん、
まあ、ボケの数と、はい、あとテンポと、
そうね、
あとまあそもそもなんか俺、それぞれのコンビがどういうネタやるか知らないから。
そっかそっか。
うん、だからまあ、あのさ、漫才もさ、ほんと喋りだけでいくのと、あとちょっと途中からコントっぽく、こう、
うん、
始まっていくやつもあるじゃん。だからその辺のタイプに入ったりとか
して
、
はいは
いはい。そうだね。で、その右にはボケの数とテンポって書いて、うん、まあでもこれは、この二つはなんか多かったからいいとか、うん、早かったからいいっていうもんじゃ、まあ、ないかなと思うけど、
うん、
まあ、この特徴として。はいはいはい、
うん、
思い出すために書いていて、
うん、
あと、まあ、共感度、こう客、
うんうん、
お客さんがなんかどれぐらい共感できるかなみたいな、
うん、
あとはまあ審査員とかと共感できるかなみたいなところ、
うんうん、
と、あと、粗密って書いたんだけど、それはなんか、うん、言葉のワードチョイスとかで、一個一個がなんか、
うん、
例えばなんか、 あ、今俺が言ってみたいな感じで、あーとかこうさ、そういう、
うん、
こう、なんか余計な言葉が、なんか少ない、
うん、
と、こう、まあ結構、この、何、文字で見たときにすごい、こう、意味のある言葉が、ボンボンって詰まってるなっていうコンビは、こういう結構密、うん、で、まあそれはすごいプラスポイントかなって、う
ん。なるほどね。
なるほど。
うん、
すっごい
しっかりしてる、ね、あと、顔と、ちょっとね、しっかりやるの。
いや顔は大事だよ、本当に、
うん、
そうで顔はめっちゃ俺
顔大事、
この準備してなんか見てめっちゃ大事だなと思って、なんか面白いコンビというか、うん、それなんかどれだけ緊張してないかとかその辺とかにもつながってくるかもしれない、
うん、
なんかどれぐらいこの説得力持ってこの漫才を伝えられるかっていうところで、この顔すごい大事かなと思ったんだけど、うん、まあ決勝まで行くとそんなに顔やばい、
ね、
いや
顔はね、顔で、説得力はすごい、まあ、俺も後でちょっと話したいことはいろいろあるけど、やっぱ大事よ。
うん。大事
ね。顔の表情はやっぱ作り方がうまい下手はある。
うん。ああ、なるほど。じゃあそこも後で。
うん、うん。
まあ、あとネタのなんかロジカルさと、あと落ちってところなんだけど、うん、まあ、ロジカルさは結構1回しか、1回でポンとしか見てないから、あれなんだけど、うん、なんか、聞いててこう、あれここをそういうボケしてで、その後こっちでこのボケしたら、ちょっとなんか、こことこう、なんか合わなくねみたいな、うん、こう、なんとなくもやっとするときとかって、うん、
はいはい、あるね。
あると思う。なんかそれがあったかどうかぐらいかな。
すごい、そこまで多分、精密、区分けして審査してる審査員多分いない、すごいね。
いない多分いないと思う。
いや、ただちょっとこのオタクっぽさが出ただけなんだけど。
まあいいことだ。自分の審査基準が自分であって、ってのはいい言葉ね、
う
ん、本当。
そうそうそう。一旦この基準でちょっとやってみて、なんかどうなるかなって、しかも最初は顔ぐらいまでしか用意しなくて、
うん、
その後に、あ、聞いてて、あ、これも足した方が良さそうだなっていうので、この一貫性と、あと落ちってとこも考えたんだけど、うんうん。で、それでまあ、それを踏まえて、一組目のインディアンス、
うん。
はい。
まあなんか、俺はすごい、なんだろうな、この、キングコング的な
匂いを感
じて、テンポ高くてでボケめっちゃ入れてきて、
うんうん、
でなんか言い間違いとかをさネタの中に入れてきて、でそれを利用してなんかボケていく
みたい
ながあって、
はいはいはいはい、
しかもこう漫才めちゃめちゃ楽しそうにやるし、
なるほどな
るほど、 で、うん、で俺それ結構好き で、
うんうんうん、
で俺敗者復活をのネタ、てかまず俺 YouTube にその敗者復活と決勝のネタ上がってるの知ったのちょっと後だったから、
うん、
敗者復活のネタをもう 5本ぐらい見たらもう決勝のネタが上がってたから、
うん、
もうそっから決勝のネタ見たんだけど、まあ、一応インディアンスのネタ見てたのね。
うん、
なるほどね。
で、インディアンスのネタその敗者復活とも同じネタだったじゃん。
そうそうそう、同じネタ。
だから、だったけど、普通になんか楽しく見れたし、
そうだね。
そういう意味で、だ俺の中では、ね、こうインディアンス、まあ、2位に、
まあ、そうなんだ。
は、押してはいた
んです。うんうんうん。なるほど、なるほど。
で結果は、何位だっけ。
多分7位とか。
7位とか、8位、うん、7位、8位とか、その辺だっけ、うん。
そうだね。
7位だった。ちょっとここの2人、どうだったかなって、うん、
聞きたいな。じゃあ、ちょっとインディアンス、さっき話していい？
いいよ。
てか、うん、多分、ね、順番的に俺、片隅の方がいいんだよ、多分。
なんで？
いや、深さが多分片隅の方があるから。片隅の、うん、最後のが多分いいと思うから。多分俺さっき話すと。なんか、もともと、インディアンスのネタは、俺、あんま個人的にあんまり好みではなかった。
うんうん、
なんかその、結構、で、すごい今年見て、まあ、準決勝も見て、なんか、すごいなんかネタが進化したなって思ったのは、一番は多分インディアンスだったんだけど。
うん。
あ、そうなんだ。違うね、今までと。
なんかその、今までは、
まあ、
いや、スタイルは一緒。スタイルは一緒なんだけど、なんか、去年までは、その、ツッコミのキムが言ってることに、ボケの田淵が、こう、ちゃちゃを入れて、こう、どんどんどんどんそれにボケ続けてっていう、うん、なんかこう、横やりみたいな感じのスタイル。まあ、昨日もそうだったけど、そういうスタイルだったんだけど、
うん、
なんか、今年からは、そこになんか一本なんかストーリーがちゃんとあって、インディアンス、ネタとして、
うん。
で、一応その横やりはずっと続けるんだけど、ストーリーもちゃんとこう話の軸としてこう繋がっていくような感じになってて、ね、今まではなんかそういう、今まではそういうのがなくて、なんか本当に田淵がボケ倒してそこに突っ込んでいくっていう。
そうだね。結局何の話だったっけってのは。
そう、結局、そう、何の話かよくわかんないし、その時、その一個一個のボケと突っ込みでは、まあ、面白いし笑いは起きるんだけど、うん、全体としてなんか、うん、あれ何の話だったのかなとか、これどういう話だったんだっけ、ね、みたいなのはなんかすごいインディアンスでそういう感じで、
うんうん、
なんかで特に俺結構その弟アキラがこう漫才とかのそのネタ書いてる時とかになんかこう相談されたりとかして、俺はなんかめっちゃその最初から最後までしっかりストーリーが繋がってないとすごい嫌だったのよ、なんか、
うんうんうん、
だから、その、インディアンスも、なんかこう、途中で話途切れ、特に横やりやるから、どんどんどんどん話が切れるわけよ、その、ボケるごとに。で、そこで、こう、一本しっかりストーリーがあると、こんなに綺麗になんか見えるんだなっていう。それで、しかも、勢いもあるし、テンポもいいしさ、で、だから、一番手としては、多分、めっちゃ、もう本当に、最適なコンビだったと思うし、今回の M1 が盛り上がったのは、うんうん、本当に少なからずインディアンスが最初にやったっていうのは結構俺は大きいかなっていうふうに。
そうですね。うんうんうん。その通りだわ、本当に。
そう、だから俺もこうインディアンスの見て、本当こう、ちゃちゃを入れまくってんだけど、その中でこんだけ一貫性が、
そうそうそう、
を作ることができるんだなと思って、それすごいなと思った。
うん。うん
だからそう、敗者復活見て、俺なんか去年まではインディアンスが上がってくることに対してあんまり、インディアンスが上がんのかなみたいな、ちょっとね、そういうのあったんだけど、今年はもうなんか、もう、うん、もう、まあ納得のいくっていう感じだったから、うんうん、ネタとしても、うんうん。
なるほど。
片心どう？
そうだね。まあ一応、俺もちょっとなんか、評論家気取りみたいなことを言うかもしれないけど、尺に触ったらごめんなさいっていう感じだけど、これを聞いてる人は。インディアンスの今回のネタが、ヤンキーのネタだったと思うんだけど、このネタ自体は、2年前の2018年の準決勝と敗者復活でやってたネタが本筋、まあほぼ一緒。ちょっと違うところもあるけどっていう感じでやってて、もちろん2年前めっちゃ受けて準決勝なんで上がれなかったんだっていうのもあったけど、まあ、今年そのネタ見て、まず敗者復活見て、あ、もう、アドリブ力と、あとツッコミ、キムのツッコミ技術がもうなんか圧倒的に進化してるなっていうのは、うん、もうなんかもうパッと見で分かって、
うん、
あ、これはすごいなっていうのをまず思って、で、去年やっぱインディアンスってネタ、去年も決勝進出してるんだけど、ネタを飛ばしちゃったっていうのがあって、9位だったっていう背景もあって、やっぱもうその雪辱も晴らすっていう気持ちもあったのか、やっぱもうあっという間にね、まあ、敗者復活も決勝も、なんか4分間あっという間だったなっていう印象があって、
うん、
なんか駆け抜けたなっていうのもあって、うん、トップバッターとして最高だったし、なんか何より2人がすごい敗者復活のネタも決勝もめっちゃ楽しそうにやってて。
楽しそうにやってた。うん。
そう。
なんかそれがすごい良かったなっていうのが、まず感じれたなっていうのがあるね。で、まあ一方で、まあちょっとなんか批評ではないけど、じゃあ俺の感想としてなんで審査員に評価されなかったのかってのを考えてたときに、まあ審査員と客に評価されなかったってのを考えたときに、まあやっぱ敗者復活で同じネタをやるっていう、敗者復活と同じネタをやるっていうことが、まあ去年の和牛とかもそうなんだけど、その前のスーパーマラドーナーネタを変えたりとかがあったり、うんしてる、まあ、いろんな戦略がある中で、まあ、今回同じネタ、ちなみにインディアンスは準決勝違うネタをやってるからそれを持ってくるのかなと思ったけど、うん、一応敗者復活は同じネタをやって、多分最終決戦とかに取っといたんだろうけど、まあ、それで同じネタだったので、まあ、宮北かももちろんあるし、あと今回のヤンキーのネタって結構わざとらしい言い間違い、キムがわざとらしい言い間違いをして、うん、それをタブッちゃんが直すっていうのが何点かあるんだけど、そこが、やっぱあんだけさ、ネタの中でタブちゃんがアドリブを入れてるから、結構アドリブ力、アドリブっぽく見えんのよ。その言い間違いのところも。うん、でも、それが今回、敗者復活と同じネタをやったことによって、あ、ここはアドリブなんだ、ここはアドリブじゃないんだっていう線引きがされちゃった。ってのがあって。
はっきり
言わない。そうそうそう。例えば、タラちゃんの語尾のところとか、うん、あと、美声を罵声と、 あの、和声を美声と聞き間違えるとか、武道派と武闘派とか、そういうところをいかにアドリブっぽく見せてやるってのがこのネタの鍵だけど、やっぱそれを地上波で2回連続やったってことで、まあ客席の人も YouTube とかで今見れちゃうし、お茶の間の人とかも、に、あ、ここはアドリブなんだ、ここはアドリブじゃないんだってのが見透かされちゃったなっていうのが、あの全体としての印象があるかな。で、それは、なんていうか、なんかアドリブ力がすごい2年前から増してるからこそ、なんか台本だと分かっちゃうことで、なんかより残念感が出ちゃったのかなっていうのはすごい見てて思ったね。
そこはくっきり出ちゃう。
そうそうそうそう。またそういうところで、またなんか、普通に、例えば、最初、キムがさ、美声っていうところを、タブちゃんが馬声っていうのでさ、なんかボケるけど、普通にそもそも最初から馬声って言ってて、タブちゃんが美声と聞き間違えて、美声のボケをするとか、最初から武闘派って言ってるけど、武闘派と聞き間違えてボケるみたいな、そういう展開もあったんじゃないかなってのは、すごい思いますね。
そこをこう、利用してというか。そうそうそう、
やっぱ、ツッコミが間違えることによって、なんか間違えたやつがそこを訂正するというか突っ込むっていうなんか謎の矛盾が生まれちゃうから、なんかそこはもうちょっといろいろあったんじゃないかなってのは、まあこのネタに関しては2年前からそれはずっと言われてるんだけど、
うん、
なんかそれがまあ今回地上波で2回やってよりアドリブとの線引きが浮き出ちゃったのかなってのはすごい思いました。
そうだね、多分しかも会場にいる人もさ多分わかんないけど、一応敗者復活でさ、
いや、見てる。
いや、来たってなったらさ、うん、絶対見るよね。で、うん、あ、一緒だってなるもんね。
そうそうそう。
だから、それで言うと、この、大井競馬場でやってた時と、またこう、全然、
そうだね、
時代背景とかすごい違うからさ、
違うね。
そこは、ちょっと計算ミスだったりするのかな。
そもそもそうだね、大井競馬場でやった頃は、地上波での放送もなかったから、そもそも、うん、今、新鮮になって地上波でやるようになったけど、まあそういうところもまあ戦略というか戦い方の一つとしてはあったんじゃないかな。でもインディアンスとしてはすごいトップバッターとして最高だったし、で多分本人たちもやっぱあのネタが思い入れあって一番受けるっていうのは確実だったからあのネタをやったんだろうけど、まあちょっとトップバッターだったのはね、あの本人たちにしてはかわいそうだけど、まあ大会としてはもう本当最適だったっていう印象ですね。
うん、そうだね。いや本当なんかめっちゃこう、なんだろう、見てる側がすごい盛り上がるというか、客席温めるっていう意味ではすごい良かったと思うし、あの、本当その、同じネタ2本見ただけだけど、俺は。
うん、
普通に、まあ、ファンになったし、来年も。
ね、来年も頑張って。
楽しみだし、あの、敗者復活だとまた一番になっちゃうんで、ちょっとそういうのがない感じで。
そう。
あの、で、どんなネタやるのかなっていうのがちょっと楽しみだ。
ロレンジは近藤と違って全然好きだから、あの
頑張ってほしいな。俺は嫌いではないよ。嫌いではないよ、別に。ただ、ユニバース、インディアンスだったらユニバースに行ってほしかったと思う。
いや、俺も今年はユニバースにあの投票したけど、インディアンスは投票してなくて。まあでも、全然インディアンスも、大会としてやっぱ盛り上げ役を買って出てくれて、本人たち楽しそうだったし、よかったかなって思います。
うん、まあ、去年失敗してるっていうのもあって、そこをこう、やっぱ、ね、一個自分たちでね、こう、トラウマみたいなのを乗り越えたところにもやっぱ意味があると思うから、ね、言ってたもんね、それ
は。ずっともやもやしてたって言ってたからね、うん、それを今年の結果がどうであれ、それが成功してどちらず漫才できたっていうだけでよかったって言ってたから、
うんうん、
まあ、そこは本当来年以降楽しみだね。うん、
なるほどなるほど。という、トップバッター
いい結構長くなっちゃいそうだけど、
このペースでいくと多分3時間。
巻きで、巻きで、巻きでね。
巻きで話しましょう。
あの適度に。うん、東京ホテイソンは、
うん、
まあ、なんか謎かけというか、謎々っぽいやつ。
謎かけだね、うん。
で、俺はさ、なんか、まあ、初めて見たよね、
うん。
で、あの、おっちゃんからこの左の人が、
うん、
あの、歌舞伎っぽい、農家のっぽいなんか、言い方でそう。ってなって、あ、でも確かに、ツッコミで結構、
備中神楽
が笑わせていく感じ。
そうそうそう。
うん。
うん、それはすごいいいなと思って。
そうだね。
でこれなんか謎謎のさ、こうなんか最後の文字をさ付け加え、なんか、
うん、
何こう追っていくとみたいな感じで、
うん、うんうん。
聞いてる側からしたらもうさ、 なんのこっちゃ分かんないんだよ。こう頭の中で予想してそれと違うボケが来るみたいなのじゃなくてさ、もう、なんか一応こう、一番後ろの文字を合わせればいいんだけど、本当なんかツッコミ待ちみたいな感じになるから、
そう
だね。なんか、だからそこ分かりやすさで言うと分かりづらくはなるけど、だからこそこのツッコミは生きんのかなって
思
った
り。そうだね。いや、それすごいな。初めて見たっていう割にはめっちゃ分かってんな。
そうだね。
さすが、さすが1週間で150本ネタ見た男だ。
さすが
っす。いや、めっちゃね、いや、LINE でも言ったけど、やっぱお笑いは好きなんだよね。
うん。いや、面白いよね、やっぱ。
面白い。
し、っていうふうに思ったかな。
うん、なるほど、なるほど。
2人はどう？俺からこんな感じ。
じゃあ、今度から。
なあ、ホテイソンは正直、純潔は多分一番受けてたと、個人的には思う。
同じネタね。
ネタ同じだったし、で正直俺3連単の予想、2位か3位にホテイソン入れてるから。
1位ホテイソン。
だから、その、なんであんだけ個点数が伸びなかったのかなっていうのはなんか、なかなか釈然としないところはあるんだけど、まあなんかそう、多分ね、審査員巨人師匠が言ってたんだけど、なんかその、
うん、
謎解きに、最初にこう、ボケの方が言って、で、そこでこう、お客さんに考えちゃう時間が一個、
そう。ね。
挟まっちゃって、みたいなことを言ってて、ただなんかでもそれって、その、もう、ツッコミがさ、もうツッコミなりボケになってるから、あれは。
うん、そうだね。
そう、だから、あれ待ちのところで、もう別に、その、ボケの翔吾って言うんだけど、翔吾が言ってるところって別にお客さん考えなくていいんだよ。だって受けてたもんね、会場は。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ受けてたから、笑いの量はめちゃくちゃあった、最初の一発目とか特に。
そうなんだよね。
だから、なんかそこはなんか考えて、こう、やる、考えてみる漫才とはまた別な気がするんだけど、ただそこがやっぱり多分審査員には、審査員には多分ちょっとハマらなかったのかなっていうのもあるし、ね、あとその一発目にやったインディアンスがやっぱまあ、割と正統派漫才でやって、で、一発目だからやっぱ点数はやっぱそんな最初高くなんないからさ、っていうのを見るって、まあ、ホテイソンがちょっとあの点数になっちゃったのかなっていう感じはするんだけど、でもその漫才としては、とか普通にネタとしてはめちゃくちゃ面白かったし。
面白かったね。
めちゃめちゃ面白かった。ただ確かにちょっと展開としては確かにないんだよね。
まあそうだな。
謎解きをずっとやり続けて、そっからこう、どんどん何かが進んでいくっていうネタではないから。
よくレイジが言うね。もう一展開欲しいって、ね。
そう。
レイジがよく言う。
そう、なんかこう、機械的な漫才には確かになってるんだけど。
うん、そうだね。
でも、そうだね。なんかその、今回の M1 はすごい、全体的にすごいいい大会だったけど、ホテイソンの点数がちょっと伸びなかったのは、個人的にはちょっと残念だったかなって感じ。
残念だったね。
うん、なるほど。なんか、面白かったよね。
いや、面白かったよ、めちゃめちゃ。なんか、本当はさ、あそこの正午のところで、もう、笑い待ちになるんだよね、普通に。もう、
そうだね。
言ってることわかんない。笑い待ち、ね、そう。何のワードが来るんだろうで、笑い待ち、笑い待ちで、タケルが、いやって言って、そこでドガーンってなるから、純潔はそれがしっかり全部ハマってた気がするけど、
そうだね。
決勝は
なんか、そういう、
決勝はなんかそういう、
そういうスタイルなんだなって思えば。
そう。だから、確かにその、だからさ、俺とか形にさ、2017年から、
そう。
一番最初に準決勝。
しかもね、二番目だったんでね、準決勝の出番、超早かったよね。
そう。で、それで多分一番、最初のさ、爆発的な笑いはホテイソンだったよね、確かね。
拍手笑いだったね、一発、ね。
そう、拍手笑いで。だからそう、ホテイソンをある程度知ってる人だったら、多分その、ホテイソンはこういう漫才だから、っていうのが。
同じこと言うとしたわ。
なんだけど、まあ、まあ、あとは片心に。
いいっすか、
うん、
いや、本当近藤が今言った通りで、やっぱホテイソンのネタって2017年の時、初めて、2017年で初めて準決勝進出して、18、19、20って、4年連続準決勝進出、今年決勝なんだけど、
満を持してだった。
ホテイソンのネタ、そうそうそう。で、 前から他の、まあ、世論的に言われてるのが、東京フォトフェスのネタはちょっと霜降り明星と似てるってのが言われてて、まあ、あの、ツッコミのワンフレーズで笑いを取るっていうところが、まあ、確かに似てはいるんだけど、まあ、大きく違うのは、そもそも、霜降りがやってることは、聖夜のボケに対して、なんだこいつって、とか、めっちゃ面白いって思った、その一個上のことを粗品が突っ込むっていう、その一個上のフレーズというか、一個言い回しを面白くしたフレーズで突っ込むっていうのが、霜降り明星のスタイルで、東京ホテイソンは、翔吾が、これどういうボケっていう、ハテナから始まって、それを、タケルの突っ込みで理解するっていうスタイル。なのよ。まあ、簡単に言うとね。
そうだね。
で、まあ、それも含めて、まあ、東京テイソン2017年から準決勝来てるけど、やっぱ、面白くてテレビの露出とかもあって、あのスタイルとか、テレビとかのネタ番組とかでもやるから、まあ、ある程度手の内が明かされちゃってたっていう感じも、お客さんには手の内明かされてたっていうのがあって、でもそれを毎年乗り越えて、進化して、決勝まで来たっていうのが、そう。であって今年のスタイルだったんだけど、でもやっぱその進化の過程をお客さんは結構知ってた。今年のお客さん良かったっていう話もしたと思うけど、やっぱある程度今までホテイソンこういうネタをやってて、やっぱこういう今進化の過程なんだっていうのが分かってたから、もう一つやっぱ笑える展開になってるんだよね、お客さん自体は。でも変な話、審査員が初めてパッと見であれを見たところで、その進化の過程を知らないから、今までどういうネタで、ああいうツッコミやっててとか、ね、あんまり気にせず、まあ、審査には入るわけじゃん。
うん、
だから、ちょっと理解できなかったとか、うん、ボケのところで頭使って考えないと、ツッコミのことわからないみたいなのも、まあ、わかるっちゃわかるよね。
わかるっちゃわかる。
それは、しょうがないし、いや、もう本当、ホテイソンに関しては、まだ今が進化の途中だと思ってるから、これがね、今回顔見せで、本人たちも言ってたけど、今年は顔見せで来年本番って、今年だからトップバッターでいいって言ってたから、始まる前に。もうだから、来年以降もやっぱ頑張ってほしいなっていうのは、思ってたのと、まああとネタで関してちょっと言うと、今年ってお客さん、まあちょっと少なめだから、個人的にはホテイソンみたいな、その一つ一つのボケ、強ボケというか、笑いどころで拍手。握手笑いをかっさらうって、インディアンスは小ボケとかをたくさん挟んで、笑いを蓄積していくタイプだけど、強いボケで拍手笑いを取るっていう方が、なんか個人的には有利なのかなっていう。うん、もう客数が多ければ多いほど、やっぱ笑いの蓄積の量が増えるから、
そうだね。
まあ、それで言うと、拍手笑いがあった方がいいかなと思ってたけど、まあ、ちょっと、インディアンスの比較とかにもなって、ちょっと笑い待ちというか、のところが少なくなったのかなっていうところと、うん、あと、ホテイソンのネタって、最初、説明が入るって、最初の1分間ボケが全くないっていう、う
ん。そう、ボケまでが長いんだよね。
そう。で、たまに、つかみとかで、なんかマイクの位置とか下げて、なんか前田の位置感みたいな感じでやったりする、つかみとかもあったりするんだけど。
あった。
なんか、そう、そういうのも、今回、幕賞レースっていうのもあってやらずに、
うん、
最初の説明が1分あって、そっからボケっていうか、笑いどころが来るっていうので、インディアンスだってもう最初の1分で何十個もボケるわけじゃん。
うん、
だそこのやっぱ比較っていうか、なんかゆっくりしちゃう時間帯が、なんかまあ、相対的に見てあったのかなっていう。
うん、
まあそこが審査されちゃったのかもなっていうところはあるね。
なんか、ホテイソンさ、ね、うん。
まあちょっともうちょっと話すと、でもそのね、状況で、さ、大落ちの無言ツッコミあったじゃん。
あ
れさ、準決勝やってないよね。
やってない、やってない。
なかったよね、あれ。
なかった。
あれをさ、決勝のその場でかけてさ、やる25歳、すごくない？
すごい。
本当に。そう、俺らと同い年。
でもなんか、あの間は緊張であんだけ間ができたって言ってたよね、その後配信かなんかで。
うん。で、その後、ちょっとちゃんと見てほしいんだけど、最後、その間が、なんか結構長かったらしいの、たけるの間が、
うん。
で、それをね、翔吾がね、リアルに笑い吹き出してるんだよ。
うん、なんか笑ってたね。
それ見て。
笑ってた。
最後のシーン。それも必見、今聞いてる人も見てください。本当ね、いいシーン。本当にね、二人は楽しく漫才をしてた。俺はね、
必見。もう一回見直す。
うん、これは見直してほしい。まあ、あと、 最後お知らせが見てないところで言うと、審査員が結構まあ点数厳しくて、もうインディアンスは基準点だから厳しいってのもあったけど、その次のホテイソンもちょっと厳しめだったってのがあって、それに対して、初期の M1 ですかみたいな感じで突っ込んだのよ。
たけるがね。
そう。あれはね、その後の点数インフレっていうか、その後ニューヨーク、その次のニューヨークから点数が徐々に上がったけど、やっぱもう今年の影の立役者はもう、たける。
たけるの。あれ面白かったよね。
そうなんだ。
あれ面白かった。
うん。
いいコメントだ。
いいコメントだった、あれ。あれのおかげで今年の M1 は徐々に尻上がりに面白くなってった。やっぱ。
うん、なるほど。じゃあまだこの決勝向けのネタではなかったっていうところなのかな。
いや、全然決勝で、いや、まあ優勝できるネタでもあると思ったけど。
多分取りにつけたと思うよ、ネタ的には。
ええ。
本当、
うん、まあ全然まあ、まだ若いし、
そうだね。
未来あるコンビだ。
うん、まあ、フォーマットというかさ、そこがこう、どれぐらい、こう、受けるかなってとこを、まあ、様子見ってい
うところ。そうそうそう。まあ、顔見せなのかもしれないね、もしかしたら。
あと、なんか、ホテイソンのネタで言うと、そのやっぱ最初の1分間、やっぱさ、ネタが、ボケが、てか、ボケ数がやっぱ少ないから、ネタ全体として。
ね、
やっぱその、うん、で、やっぱ漫才って1個目のボケってめっちゃ大事なのよ、その、つかみというか。1個目のボケの笑いで、その全体のあれが決まっちゃうぐらい大事だから、やっぱ、多分、ホテイソンとしても、多分丁寧に1個目を絶対に爆発させたいっていうのがあって、うん、やっぱこうちょっとね、ホテイソン結構いつもそうだけど長くなっちゃうんだよね、その1個目のボケまでが、
そうだね、
だそこが来年からこうなんか変わってくるかどうかっていうのを結構ちょっと、
なんかさ、巨人師匠はさ、一応こう全員のさネタをさ見てからこう、
うん、
なんか、
うん、
決勝を望むらしいじゃん。
うん、
それにあと、まあ、それを踏まえての、そのコメントだったっていうところで、まあ、だからそこ、そのコメントを受けて来年どういう形でまた、
そうだね。
来るかってのすごい楽しみだ、
うん。来年も楽しみだよ。本当に、ホテイソンは。
なるほど、なるほど。いや、面白いね。
うん。
じゃちょっと、次見、3組目、ニューヨーク。
うん。
ニューヨークはね、まあ、さっきその初めてでそんだけこう何ちょい分析できてるねって形のカラオケの言葉をいただいたんだけど、ニューヨークはね、軽犯罪のネタ、
はいはいはい、
単純に好きなネタでした、
うん、
いや面白かったね、
ニューヨーク面白かった、なんか本当にニューヨークって感じ、
うん、ニューヨークであ
れそうなんだ、
うん、
なんか顔とめっちゃマッチしてるなと。
そうだね。
ああ。
軽犯罪しそう顔だもんね。
しそう顔だから。
本当そうだね。
ちょっと、いつも俺、嶋佐を見るとね、ヨネにちょっと似てるなっていつも思うんだよね。なんかヨネ思い出すんだよな、嶋佐見ると。うん。
へ
ぇ。
そうか。
なんかね、別にそんな似てないんだけど、なんかヨネっぽいんだよな。なんかとぼけた
り。
とぼけた表情とかがなんかね、なんかヨネ思い出しちゃうんだよね。
うん、我々こう単純にこのネタが、好きでした、
うん。面白かった。
面白かった。
感じかな。うん、内容として。
うん、
ただ、そうだから、本当最初共感度で言うと、
うん、
こう、まあ、難しいじゃん、そこ。
うん、
そうだね。
軽犯罪のネタを、このテレビでするってさ、
うん、
決勝でやって、
うん、
難しいなと思ったけど、でもそれをあれだけ面白くこう見せるっていうのはやっぱりすごいな、
本当、
うん、面白かったね、
うん、
こう客に惹かれることもなく、まあ、それはお客さんがそういう人だ、ちゃんと結構分かってる人だからっていうのも
あったもんね、確かに確かに、
うん、って思いました。じゃ近藤どう？
いや、もうなんかニューヨークは、まあ、去年最下位で、まあ、今年、しっかり、
うん、
実力で上がってきて、で、ネタもやっぱニューヨークらしさ全開な感じがあって、すごい良かったなと思うんだけど、うん、その、なんかピークがやっぱ最初の軽犯罪で頭入ってこ、けえへんのようなところがやっぱピーク、が一番最初にピークが来ちゃったような感じが
するかな。最初が面白かったね、
うん、あれがニューヨークのなんか真骨頂みたいなボケでありツッコミで、そこからこうさらに こう、1個2個っていうのが、ちょっとなんか、なくて、で、なんかあの、
そう、
犬のうんこ食べちゃったも、多分あれ、準決勝でやって、あれ違ったような気がするんだよな。
あれ変えたんですかね、あの、蝶々殺すっていうところ
に変えたんですかね。そう、蝶々殺す。俺、蝶々殺したのが絶対おもろいと思ったけど。
でも、蝶々殺すでやると、あの、準決勝の客にドン引きされたから、
ドン引きされて、みたいな。そう。なんか、それくらい、なんか、ブラックな感じをもっと積み重ねていった方が、よかったのかなっていう。ちょっと、ちょっとお気に入った感じはある。最後にかけて。
そう、ね、うん、そう、なんか最後さ、そうだよね。最後で、あ、犬のうんこなんだった確かに思った。
そう、
まあ、その、
犯罪に
犬のうんこに変えるのもめちゃくちゃチャレンジング
で、
本当面白い。そこに変えるっていうのがまず面白いよね。まず、蝶々から。
で、それでその後なんか傘パクって、みたいな。話にまた戻るんだけどさ、なんかその、途中のその犬のうんこのところの下りが、なんかちょっと浮いちゃってるような感じがして。
そうだね、ちょっとね、1個目、2個目、3個目って爆笑エピソード3つやりますって言って、2個目が犬のうんこだったから、軽犯罪なのかなっていうところで頭、切れなきゃいけないっていうのもあったってのはあるね、確かに。
っていうのが、まあちょっと引っかかるとこ、なんかまあ、素人目線からだけど、ちょっとなんかそこがなっていう、なんか残念だったなっていう感じが。でもまあ全体的に見てめちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白い。うん、めちゃくちゃ面白かった。
うん。面白かった。
どうですか？
どうぞ、片新。
じゃあ、まあやっぱ今回のニューヨーク、去年歌ネタをやってたんだけど、まあ歌ネタの中にも含まれてたけど、やっぱニューヨークって、あの全人類ってか、まあ、俺らが共感できる偏見ってのをネタに落とし込むっていうのがすごい上手いコンビで。
うん、あ、そういうネタなんだ。
で、もちろん、ニューヨーク自身もその、なんか偏見とかを、まあ、ネタとかトークとかにもしてるんだけど、なんか初めてニューヨークを知ったとか、初めて見たコントは多分ニューヨークの、なんかね、20歳でハマー乗ってるやつに職質して、俺詐欺やってんだろうっていうコントがあるんだよ。
あれ
ね、20歳でハマーなくて200万の時計つけてるお前俺詐欺やってんだろみたいなコントがあんの。多分それ本当初期のネタなんだけど、ニューヨークが結成した、だから、ね、そういう、もうその時からそういうなんか全人類共感できるじゃん本当、うん、そういう偏見みたいなのを、で今回の軽犯罪とかもそうだし、でやっぱ軽犯罪こんぐらいみんなやってるでしょみたいなセリフとか本当素晴らしかったね。あの一言あるとないとじゃさ、
全然違うよね。
あそこでさ、屋敷に突っ込まれて嶋佐がネタの雰囲気っていうか、そのあそこで折れちゃうとやっぱり成立しないところで、
うん、
あそこでなんかその軽犯罪を許容してる自分っていうのを演じるとこで、またやっぱそのキャラクターがより浮き出るというか、あれはすごい、あの一言がすごかったなって俺は思ったね。うん。うん、
そうだね。
で、まあなんか正直、ニューヨークすごい俺も大好きだけど、なんかここまでもキャラと、自分ニューヨークのキャラ、そもそもあのフリーなニューヨークのキャラと漫才のネタとして、ここまでなんか合致してるネタってもう、ほぼ完成形というか、ニューヨークを目指す形なんじゃないかなと思ってて、うん、なんか今後こういう感じでネタをいろいろ進化させていくっていうスタイルもあると思うけど、なんかもうなんか賞レースはこれもうキングオブコントも準優勝したし、賞レースもういいんじゃないかなって、もうテレビスターとして爆売れしてほしいなっていう気持ちはなんか個人的にはあるかな。まあもちろん全然まだ出れるから、あの出てくれたらそれはそれで嬉しいけど、もうあのキャラでやっぱりニューヨークはもうテレビ界をかき回してほしいなと俺は思いますね。
うん、そうだね。この普通のバラエティとか出た時ちょっと楽しみだね。そうそうそ
う、面白いもん。
YouTube チャンネルもやってるんだ
けど。YouTube チャンネルも人気ですよ、結構。
面白いよね。芸人界ではかなり人気だよね。ニューヨーク見取り図とか、その辺の YouTuber 面白いよね。
いや、どんどん沼にはまっていく。本当だ。あ、なるほどね。
割とニューヨークは結構新しいなんか企画、なんかちょっと斬新な企画とかをやったりする感じ。
そうだね。うん。
うん、 ありがとう。じゃあ、4組目、見取り図。
まだ4組目か。
まだ4組目です。もう12時になるけど。
巻きでいこう。
巻きで。
マネージャーのネタだね。
うん。マネージャー。
うん、で、そのボケの方の顔が本当、やっぱ顔好きで、なんか、
うん、
このサイコパス。
うん、
他がスポーツが出てて、
うんうん、
すごい好きでした。
なるほど、
そうだね、
はい、うん、やっぱもうこの辺はなんかもうちょっと難しかったね、こう点数つける。
あ、
そうだね、
なんかてか、うん、どこが上ってもう本当好みでしかない、
うん
うん
うん、
だから、うん、どう、お二人は。
いやー、なんか、見取り図も、さっきインディアンスの時言ったみたいに、なんかしっかりネタに軸が、わかりやすい軸みたいなやつが、こう、しっかりあって、っていう感じになってて、なんかすごい、めっちゃ面白くなったなって思った、去年に比べて。
めっちゃ面白くなったね、
めちゃくちゃ面白くなった。なんか結構去年は、なんか、二人で、なんかこう、
そうね。
悪口を言い合うみたいな、ちょっとこうセンスのあるワードで悪口を言い合うみたいな感じのネタでやってて、その前は結構
一応のバチェラーみたいな、
そうそう、その前もなんか、その前は結構そのまあアタオカが結構流行ってたんだけど、
そうだね、
ああそうなんだ、
そうそう、よくわかんないこう会話の中によくわかんないやつを入れて、でちょっと後に何々って誰とか、そういえばお前何々って言ってるけど何々って何みたいな、誰みたいな、今日
伏線回収みたいなね、
伏線をそれで回収してるような感じだったんだけど、うん、今回はなんかしっかり一つのストーリーの中に伏線もしっかり入れて回収して、うん、っていうなんか形になんかすごい進化してて、あ、面白いな、一本目は特に面白いなって思った。
そうだね、
うん、純潔よりも全然仕上がってたよね。
いや、ほんと、準決、正直、ボーダーだったと思うけど、うん、決勝上がったの。個人的には。決勝までのこのやっぱ短期間に劇場で多分仕上げてきたってのもあると思うけど、バチバチに面白くなってたね。
全然面白かったね、準決より。
うん、めちゃくちゃ面白くなってた。
うん。それもすごいなって思った。
うん。
うん。
すごい、
ね。形あるな。
そうだね。見取り図、まあさっき近藤が言ってたので言うと、過去2年決勝進出してるけど、過去2年は、まあ喋り漫才、お互いのキャラクターとか、お互いの芸人として、まあ喋り合うっていうところで、もちろん森山ってツッコミの森山の、なんかパワーとか、リリーのなんかサイコパスさっていうのが出てたんだけど、今年はマネージャーっていうコント漫才だったじゃん。
うん。
うん、で、
うん、コント漫才。
それになったことで、森山は森山としてコントの中で存在してるわけよ。だから今までのツッコミのパワーをまあ維持しつつ、リリーはやばいマネージャーとして、さらに、その今までのリリーより、さらにもう一つやばさが乗っかったキャラクターに仕上がってる。それによって、例えばなんかさ、鶴瓶みたいなボケとかあったじゃん。そういうのとか、なんか押し返したりするとか、そういうサイコパス、こいつやばいやつだなっていうのが、なんかリリー単体じゃなくて、そのマネージャーっていうキャラクターがコントとして一個乗っかることで、なんかより一層笑いやすい。なんか普通にああいうやついたらやばいじゃん。喋り漫才であんなことやったらやばいやついるなってなるけど、やっぱそのキャラクターが乗ってることでより笑いやすくなったんじゃないかなっていうのはすごい思ったね。
そうだね。
確かにさ、こう、決勝、何、最終ラウンド行った3組ともさ、うん、こう、まあ、純粋な漫才では、
うん、そうだね。まあ、2本目は見取り図は、しゃべくりだったけど。
ああ、2本目そうか。うん、あ、まあ、1本目じゃ、
そうだね。
純粋じゃなかったっていうところで。うん、でもなんかこのコントと、こう、なんか、なんつうんだろう。こう、うまい感じで、こうさ、しゃべりとこうコントを混ぜていくと、あ、こういう面白い感じでできる
んだね。で、リリーが途中で甘噛み5秒前みたいなところを甘噛みしたけど、やっぱあそこを森山カバーできるし、なんか後に引きずらない感じ、やっぱあれはもうなんかね、レベル違うなって思ったね、漫才師の力量が。
バカ数をやっぱ踏んでるだけある。
もうさすが、 吉本の大阪が吉本を背負って立つ人間ですわと思ったら3年連続決勝出てるだけあるねって思ったね。
しかも小さい声でね、ごぼう、ごぼうって言わなかったみたいなことです
。ねえ、そう。あれすごいよね。
さらっと言うのがすごいよね。
あれはすごいわ、ほんと。
進行の邪魔にならない程度にこう言うっていう。
うん、そう。
あれはすごかった。
面白かったね、見取り図。
うん。
面白かった。したじゃあ、おいでやすこが、
はい、来た。
うん。
ファーストラウンド。第1位グッバイサンデー。
いやーもうね、
本当にもう面白いな、
やってくれたよ本当。
もう頭から離れんわあの歌
いや
だ、うん、だって俺このネタは俺ほぼコメントというかメモしてないもんでしかこれもさ、多分2回戦と同じネタだったと思うんだけど、
まあちょっとその変えたりしてたけど、ね、基本は一緒だった。
そうだね、
あれ、そうそう、
うん、
なんかやっぱ全然またこう決勝は決勝で何、
うん、
なんか違う、なんだろうな、これ何が違ったの、まあ、構成なのかな、まあ、
そうだね、
ベースは一緒、
うん、ベースは一緒で、あの、知らない歌を歌うっていうところだったと思うけど、まあ多分、俺もあんまちゃんと覚えてないけど、追加されたのが、あ、小田和正の下りがそもそも
あったの
と、あとあの、会話成り立たないっていう下り、あの、誰や、みたいな。多分あそこがやっぱあったのかなっていう。通うまで待ったぞとかもともとあった気がする、2回戦。
あったね。
うん。やっぱあれはもう、すごいね。面白い。もう、ただひたすら。あれこそさ、
そう。何なんだろうね。何
ホテイソンとの真逆だよね、言ったら、うん。何も考えないでも面白いじゃん。
そう、そう。
あんな。まあ。面白いな、ほんと。
そうだね。
今度からじゃあ。
いやもうこれに関してはね、俺はなんか、あんまりその、めちゃくちゃもう面白かったか、だけど、なんかこう。その俺やっぱり素人だからこれを解説できる言葉が見つからないわこれただでも一つ言えるのは、このおいでやすこがこの M1 の空気をがっつり変えたなっていう感じはする、
うん、いや本当そうだよね、すごかったね、
この M1 の方向づけた感じはしたね、
うんうん、そうだね、
あ
なんか、
なるほど、今年のなんか M1 のちょっとなんか特色というかさ、特徴のができる
そうだね、
歌になった、
うんうんうん、確かに確かに、うん、
こう純粋なしゃべくりとかさ、あと今までやってるのこの、うん、なんかコント漫才とかとまた違うさ、
うんうん、
感じで、しかもそんな中でもちゃんとその中でしゃべりを成立させてるっていう、
う
ん、
そうだね、
あれで審査員をめちゃくちゃ笑わせたおいでやすこがやっぱりね、この M1 のマジカルラブリーの優勝にも若干つながってるような気はするん
だけど。まあそうかもね。本当に。
うん、でもやっぱその、まあその、なんていうのか、ネタに関してはあんまり、もう、ただもう、見れば面白いじゃん、あんなの。
うんうん。面白い。
あんなでっかい声でさ、突っ込んでさ、で、またあの、ツッコミのさ、おいでやすの方もさ、なんか、うん、なんかしらーっと出てくるじゃん、なんか。
そう、それね、すごい。ほんとすごいよ、あれ。
ね。
あれはさっき、知らせが言ってた顔。
そう、顔。
ああ、顔ね。
表情。
ね、知らない人からしたら、おいでやす子がどういうネタすんだろうって思う人もいるじゃん、テレビとかで、見てる人とかで。
うんうん、
で、しらーっと入ってきて、なんかお互いの立ち位置が真正面を向いてたのよ。客席の方真ん前を向いて、
うんうん、
なんか漫才師っぽくない立ち振る舞いだったのよ。見た感じ、
うん、
でなんか自信、なんか歩き方とか自信なさそうとか静かそうな感じ、うん、で最初の入りとかもなんかそうなんやみたいな感じで、結構小声というか、
うん、
静かな漫才するのかなこの人たちみたいな感じの顔をするのよ、
うんうん、
そこからあんな叫んだら面白いよそりゃ、
うん、もう、まあ、緩急だよねなんかね、
ね、あれはすごい、あれほんとね、うまいプロの顔だなって思った、
そうだよね、
ちょそこをね、歩き方とか、ちょっと見てほしい、本当に。自信なさそうに帰ってくるんだよね。そう。最初。
しかも、確かに、その、歌の聴き方とかも、こう、歌を聴かせる、聴かせてる感じがね、
すごい。そうそうそう。
やっぱその、ね、おいでやすこがやっぱバックグラウンドがさ、R1 出れなくなってっていうのもあって、ね、っていうのがやっぱり、そこもやっぱすごいよね。その、
ね、
いや、ほんとあれもだから芸人の生き様みたいなところにつながると思うよ。
うん、本当。まあ、あとそれも客席もやっぱ背景を理解してたね、ちゃんと。
分かってる感じだったし、うん、審査員もみんな分かってたし、それに関しては。
ね。なんかあの、麒麟の川島が決勝進出会見の時にさ、
うん、
家燃えた人たち見る目で見てましたみたいな、客席が。
でも、そうだよ。でもすごいよね、その通り。R1 出れなくなってさ、R1 やってる人たちなんて M1 なんかさ、出れないじゃん、普通に。ピンでやってる人たちだ
から。
そこをやっぱ R1 出れなくなったから、じゃあ M1 で一花咲かせてやろうって言って、予選突破して決勝来て、あんだけ爆笑をかっさらえてた、それがもうまずかっこいい。
すごかったね。うん。
いや、すごいな。
そうだね。まあ、俺もじゃあちょっとだけおいでやすこがについて言うと、まあさっき、話そうとしてたことはさっきの歩き方とかの点が一つで、うん、もう一つは、こがけんの歌のうまさが本当にちょうどいい。
うん。
うん、あれが、そう、あれがね、うますぎちゃうと、なんか歌うまっていう笑いができちゃう。うんうんうね、え、歌うまで笑っちゃって、そのツッコミの前に笑いが起きちゃう。
うん、
で、下手すぎると、こんな歌あらへんやろっていう感じで聞いてられない。うんことがあって、ちょうどいい感じにうまいから、その存在しない歌を、なんかあたかも存在するかのように聞ける。で、ツッコミまで、笑いが、変な笑いが起きることなくツッコミまで待って、ツッコミで大爆笑できるっていう。あれはね、本当、やっぱ、おのおのさ、それこそ、こがけんも歌ネタとかで、そのピン芸人やってるし、うんね、小田さんはああいう大声ツッコミでやってる人、もうなんか、ね、おのおのの自分の特性を生かして、二人が合体した時に最強になるって、なんか、爆満みたいなことが起きるわけよ、うん、もう。
ああ、なるほど。
そう。
このね、相互作用が半端ない。
そうそうそう。だからもう、やっぱあれは、まあ、ピン芸人として培ってきたものを、もう最大限に活かして漫才に落とし入れてる。
そうだね。
で、あと、あのね、もう、平場面白すぎんのよ。
ああ、そうそう。
平場って見てないかもしれないけど。
そうなんだ。そこ
は。誰を1位にしてんねん、みたいな。ずっと叫んでたの。
いや、
もう、めっちゃ面白い
な。あのツッコミがあるから、もうボケられるんだよね、うん、ボケれる方はもう。
そう。あれもう、審査員もボケてた。まっちゃんとかもボケてたし。いや、あれね、あれもう、なんか、あ、スター誕生したなっていう瞬間を見たよね、うん、なんか、
うん。
なんかさ、それこそ、鬼越トマホークみたいにさ、なんかうん喧嘩止めてほしいみたいな有名人とかいろいろいるじゃん。なんか、小田さんに突っ込んでほしい有名人みたいなのもなんか今後増えそうな印象はあったね。
本当そう。
なんか、誰かが、あの、反省会で言ってたけど、なんかあの、アンジャッシュの小島みたいになるんじゃないか
って、うん。なる、言ってた、言ってた。
ああ。
ね、言ってたよね。
でも小島より凡庸性が高いし。
いや、もうね、いや、本当面白いよ。やっぱ平場であんだけ面白いとバラエティ絶対呼んでもらえるし、なんか、まっちゃん好きそうだからダウンタウンの番組の方が絶対呼ばれると思うわ。
確かに、うん。
爆売れする未来がもう見えたわ、ほんと。
しかも、いや、その歌の話で言うと、そのさ、うん、2本目とかずっと歌ったじゃん。
そうそうそう。
あれもすごいよね。しかも、その隣でめちゃめちゃ突っ込まれてる。
そうそうそう。
ね
あれ、そうで、ツッコミの声を聞かせつつ歌わなきゃいけないっていう、なかなか難しい。
難しい
よね、あれは。
結構な高度な技
めちゃくちゃ練習してると思うよ。
ねえ、すごいわ、やっぱ。
しかもさ、ちょっとさ、さっきの形の話で言う、あの、
うん、
すごい、あの、ピン同士が組んで、爆弾みたいなって言ってたじゃん。
うん、
あの、おいでやすこがの時だけさ、あの、出場前にさ、あの、キャッチフレーズみたいなやつ流れちゃう。あれさ、1たす1が生み出す無限の可能性ってめちゃくちゃかっこよかった。
あめっちゃかっこよかったね、あれ。あめっちゃかっこよかった、ほんと。
めちゃくちゃかっこいい。おいでやすこがだけすげえかっこいい。
あれ、ほんとかっこよかったね。
かっこよかった。
まさにそ
れ。でもさ、まさにもそうなのよ。ほんとに。
ほんとそう。
かっこいいな。
素晴らしかったね、おいでやすこが。
じゃあちょっとあのちょっといくらでも話せるけど次いきますよ、う
ん、はい、
はい、
じゃあ次、マジカルラブリーです。もうこれは、
来ました。
あの、
結構冒頭に話したけど、ね、まあ、
うん。ちょっとネタのところかな。うん、まあ、もう俺が喋るのもなんだから、最初から2人にこう話してもらって、片新に話してもらって、だ近藤片新に行こうか、これ。
うん、
いやー、もう、あのネタ自体は、もう結構前からある
ネタで。2018年の準々決勝だと思う。あと敗者復活。
やってたから、いやもうネタに関しては、もうマジカルラブリーは、俺が初めてマジカルラブリーを見た中学校3年生の時と全く変わってないし、
変わってない、変わってない。
マジで変わってないのよ。
そうなんだ。
本当にあれや、ずっとやり続けてるから、
ドラゴンボール探すネタとかね、本当そういう感じ。
そうそうそうそう。あのベランダのネタとか、スサノオの御事もそうだし。
そうそうそうそう。
もう全部一緒なのよ。
算数のネタとかね。
算数のネタとかもそう。だからそのでも村上のツッコミはなんかすごい上手くなってるなってなんか。思ったなんか、
ね、
おととい、なんか、今終わった後、昔のマジカルラブリーのネタちょっと見直したんだけど、なんか、村上のツッコミは、なんかすごい、昔よりも、どんどん上手くなってるなーって思った。やっぱその、やっぱ目立たないけど、あの、基本やっぱみんな野田に目が行くじゃん。あの、だからまあ、あのネタに関せず全部そうなんだけど、そこを邪魔しないで、しっかり状況も分かるように、的確にしかも。
そうだね。
言うっていうところで、やっぱその、なんかあれをね、漫才じゃないって言ってる人もいるけど、でも、うん、ああいう村上のツッコミとかを見れば、もう、あれはもう立派な漫才の作品だし。
本当そう。
なんか、いいなって。やっぱ、あとは、あの、冒頭にも話したけど、競り上がりの土下座と、つかみのあの一言で、俺はもう、マジカルラブリーかっこいいなと思った。
そうだね。うん、まあなんか、それで言うと、さっきのホテイソンも、ホテイソンが、あの、つかみがなくて、一ボケ目まで1分あったって話が、をしたと思うんだけど、マジカルラブリーの1本目も、最初フレンチの説明をする、うん、フレンチのマナー、テーブルマナーの説明をするっていうところで、1分ぐらい尺
を取
ってるのよ。
うん
でも、やっぱあの土下座の入りと、最初の自己紹介のつかみ、
ね、
あれで客席のやっぱ心を掴んで話さなかったよね、その1分間。
う
ん、
そうだね。で、笑いが貯金されてるような感じだったね。
で、紹介 V とかもいい感じにその3年前のみたいなあって、上沼恵美子に対する意識みたいなのも、客席も、あのお茶の間も分かってたし、で、今年 R1 チャンピオンにもなって、っていうなんかいろんなことが今って、あの土下座で始まって、それはもう心つかまれるってなって、うん、一発目のガラス割って出てくるシーン。
そう、そうそう。
なん
も、あんな
あれも全部、変な話、あそこまで全部チャージして、チャージして、ね、あの一発目だから、ね、最初面白ってなって、笑うじゃん。最初、ネタと、うん、あの、出てくるのとことつかみでもう笑うじゃん。
うん、
で、もう、そっから1分間早く笑いたいっていう、もう、チャージされてる、
ね、
ゲージが。
う
んで、一発目あんな動きで見せられたらね、もう爆発するよ、それは。
爆発する。
そこのね、つかみのやっぱうまさと、あともう結構、やっぱ、村上さんほんと違うよしか言ってないのに、
そうそう。
違うよって、違うとこあったら教えてって言って、
そう。
違って。そう。
だからもう、
その違うよって言って面白い
の。そう。
確かにずっと違う。
あのパターンなんで全部。
うん。
もう
振って振って、
振って
全部。
そう。
裏切って面白いっていうね。
ずっと間違ったことやり続けるっていうのがやっぱね。
でもなんかあのやっぱ違うような声のトーンも面白いし、
うん、
あれとあれがあると全然違うし。でまあ、終わりのさ、天丼とかもそうだし、あとなんか真ん中の丸太から使っちゃったみたいな、
小道具
みた
いな。そうそうそう。ね。
全部が、あれはね、もう漫才だよ、ちゃんと、本当に。
で、やっぱその声のトーンもさ、やっぱ村上がめっちゃ高く、あの、野田が結構低い感じでやるのに対して村上がすごい甲高いやつでやるから、そこも結構ね、いいんだよね、聞いてる方としては。
うん、で、 マジカルラブリーで言うと、あの、決勝進出組、まあ、あの、敗者復活から来たインディアンさんを除いて、唯一、準決勝のネタ温存してる、
うん。
1本目にやらなかったっていうコンビ。うん、で、なんかこれも、なんかネタの、おいでやす小田が終わった後の CM で、
ね、言ってたよね。
っていうのを決めたらしくて、ほんと、直前まで相当悩んでて、こっちのフレンチのネタにしたらしいんだけど、で、準決勝めっちゃ受けてる、その、釣り革のネタとかを取ってあるから、うん、あ、もうこれ決勝、最終決戦行ったら優勝するなってのは俺はもう思った。
ね、ねっていう話してた
ら。あ、そうなんだ。
そうそうそう。
やっぱでもなんかね、やっぱおいでやす小川が、あの、いかれたって言っちゃ悪いけど、あの、ちょっと突拍子も、あのね、代わりネタで爆笑取って、っていう流れがあってのマジカルラブリーだったから、なんか、それもすごい良かったんじゃないかなと思うけどね。
流れは良かったね。
うん、それ、あれが、多分、マジカルラブリーがホテイソンの位置とかだったら、あそこまで多分爆笑起きてない。
そうそうそう、本当そう。本当そうだよ。
もう、追い出す小川が、なんかちょっとアシストみたいになった気がするね。なんか
そうだね。
この順番ね。
うん。
順番の妙ね。
いや、もう本当そう。
素晴らしかったわ。
いや、めっちゃ笑いました。
うん。
時間は大丈夫？
うん、大丈夫だよ。
あ、俺は大丈夫。
まあ、でも、あの、トータルで2時間以内には収めたいね。
そうだね。
あ、だこのペースでちょうどいいくらいかな。
そうだね。じゃあ、行きましょう。
うん。はい。7組目、オズワルド。
いや、オズワルドな、よかったけどな。
よかった。
マジで面白かったけどな。
どうだった？
俺はなんかあのだ何シンプルに何だろうワードセンスがちょびひげの方の、
ね、
うん、ワードセンスがすごい好きだ
った。よかったね。
うん。そう。あまりこう、うん、まあ、漫才全体のあの。こんなんだっけ、名字を変えたい、
うん、解明のネタだね。
解明のね、
解明のネタか。で、それのなんかまあボケも面白かったけど、
うん、
俺は結構その突っ込む方の、うん、突っ込みのワードセンス。
いや、素晴らしいよね。
うん、そう、
うん、2人、あ、今度どうですか？
いや、オズワルドは正直昨日の10組の中だったら漫才の構成とかなんかそのうまさみたいなところは昨日、まあ、構成かな、特に構成の部分はこれピカイチだったかなっていう感じはするんだけど、
うん、
その去年もさ決勝出てて、
うん、
で去年は ミルクボーイの後で、全くタイプの違う東京のや東京標準語の漫才だし、まあ、去年も面白かったんだけど、すごい。
うん。
でもなんか今年はよりなんかね、その、さっきも言ったけど、漫才のネタになんかすごい一貫性があって、
うん。
だから去年はちょっとね、ストーリーとしてはあったんだけど、ちょっと話があちこちって、ちょっと何言ってんのか途中でわかんなくなるみたいな、感じだったんだけど、
そうだ
ね、今年はその解明を軸にずっとそれで引っ張ってって、しかもその伏線みたいなものも回収、最後お前ずっと口開いてんじゃねえかよがこうがっつりやったりとか、うん、あとその、しらすの言った、ワードセンス、雑魚寿司とかさ。
激肝通訳。
そうそうそう、激肝通訳とか。っていうの、そのワードセンスも入れながらやってて、なんかネタとしてはめちゃくちゃ、本当にすごいネタだなというふうに。
面白かったね。
面白かったから、ただなんかその、まあ、おいでやすこがとマジカルラブリーの、あの変わりネタの、が2連続した後の次だったから、それはすごいかわいそうだなっていう感じは、したかな。
な
んか、ネタ、漫才の、M1 漫才の大会としてのネタ、だとネタで見たら多分結構一番ぐらいに良かったと思うけどね。
大事だったね、本当に。
うん。ただあそこでオズワルドが点数伸びなかったところで俺はもう、ああ、もうこの今回は おいでやすこがとかマジカルラブリーの方になんか軍配がちょっと上がっちゃったのかなって感じました。
妖怪大運動会だからね。
そう、うん、妖怪大運動会の妖怪の部分がめっちゃ勝つような感じはしたけど。
そうだね。
うん。
なるほど、なるほど。いや、そうだね。まあ、去年はさ、なんかペコパ出てきたりさ、
うんうん、
ってか、ペコパはかなりのインパクトでさ、うん、なんか新しいお笑い、漫才ってこういう形でもできるんだよっていうのさ、が、まあ、全国に広がったと思うけど、うん、今年は、なんか、漫才のまたなんか違う、なんか形を示してくれたの
が、ね、
が多分、その、マジカルラブリー、おいでやすこが、とか、
石川通りだったね、本当に。
すごかった。
では、その中で、しっかりと、喋りで漫才やるっていうオズワルド。
いや、うん、めちゃくちゃ面白かったよ。うん、
面白かった、
ね、めちゃくちゃ面白い。だって現にだってレイジとか花輪とかは95点入れてたし、
ちょっとねまっちゃん今回審査員の中で一番あれだったね、ずれてたね、
うん、なんかちょっとね
言い方変だけど、なんかセリだってなんか静かな方がいいみたいなとかさ、
あ言ってたね、
ね、真逆、巨人師匠と真逆のことを、
真逆のこと言ってた。
だから、そうなんだ。
ただ、でもその、おいでやすこがとマジカルラブリー2本続けてみちゃっての、
うん、
っていう、なんかそこにだから引っ張られてるんだよね、うん、審査員も多分。
オズワルドで、ボソボソ突っ込むのが見たかったってなっちゃったのかもしれないね。
うん、そうそうそう、引っ張られてそっちに。だそういうのも含めて、やっぱそっちに軍配が結構上がっちゃったっていうのはある。
順番は運だからね、しょうがないけど。
うん、しょうがないけど。
そうだね。
でもだから来年以降もめっちゃ期待だと、まだ結成5年とかだよね、多分ね。
うん。期待、期待。
もっとどんどん、
あれ、
うん。面白くなると思いますよ。
素晴らしい、ボゾ、
うん。
本当に面白かった。
そうだね。じゃあ、なんか、俺がオズワルドすごいと思った点が、
はい。
まあ、大きく2つあって、てか、まあ、こんだけいいネタで最終決戦いけない、うん、ちょっと正直かわいそうというか。
そう、かわいそう。いや、本当にそうだよ、ね。
感じで思ったけど、なんかまあネタとしても、うん、パワーワードみたいなのも面白かったけど、うん、まず痺れたのがつかみね。
ね。
つかみで伊藤と畑中でオズワルドですお願いしますって始まるのはいつもで、で、うん、伊藤畑中個人名だけでも覚えて帰ってくださいみたいな、うん、ことを言って解明しようと思ってて、そういうさもう名前だけでも覚えて帰ってくださいっていうさ、何億
人
の人類史がさ発してきたセリフじゃん今までの。
うん、
それを逆手にとって解明したいっていう、
うん、
そのつかみ で一旦伊藤だけ覚えてくださいっていう、もうこのつかみあれマジ痺れるね本当に、
しかも伊藤と畑中毎回言ってるもんね、
そうそうそう、あれは毎回言うじゃん、
うん、
でそこで名前だけでも個人名も覚えて帰ってくださいって言ってた、もう今までそこまではいろんな漫才師が言ってたから普通なのよ、名前を覚えて帰ってくださいって言われるのは普通だけど、うん、そこから解明したいでっていうことによって、まあ、一旦伊藤だけも覚えて帰ってくださいっていう、うん、その今までの全ての漫才師のセリフを振りにして、うん、ここで笑いを取るっていう、
うん、
これ痺れるわ本当、
かっこいいよね、
めちゃくちゃいいここの構造、
うん、
いやーそうだね。であともう一つ俺がすごいなと思ったのがその激キモ通訳っていうのがあったと思うんだけど、うん、でそれが、まあ、結構割とネタ後半中盤より後ぐらいのところで出てきたと思うんだけど、なんかあれって多分序盤でとかでやってたらなその最初確かね黙れヒゲって言ったみたいな感じ で、
うん、
でそしたらもう一回そのなんか間を挟むやつ でそっから早く帰れって言ってるよ俺激キモ通訳じゃねえかっていう2回目でツッコミを入れてたの、
うんうん、
でこれって普通3回目のラリーを3回続けて3回目で突っ込むっていうのが、まあ、割とお笑いの基本というか、
うん、
最初何々って言って今何々って言ったって言ってもう一回なんか早く帰れみたいなこと言って早く帰れじゃないよみたいな感じで言ってもう一回なんたらかんたらって言ってなんたらかんたらで俺激コム通訳じゃねえかみたいなこの3回のラリーを見せることでお客さんにあ今通訳してる人だなっていうのを分からせるっていうのが多分多いと思うんだけど、うん、今回のオズワルドって知り上がりにツッコミの口調が強くなるっていう漫才だったと思うから、
うん、
そこをあえて2回にして短縮させることで、その大きい声でツッコむ セリフを3秒ぐらい縮めてる。
ああ。
俺、手法だなと思ったね、オズワルドの。
ああ、なるほど。
うん。あそこで、なんか2回で大声突っ込みして、テンポを生んでた。
うん。
いや、あれはやっぱオズワルド。
ちょっと早めに見
た。そう、テンポどんどん速くなってったもんね。
うん。あれ、1回テンポを置いちゃうことによって、多分また変わってたんだなと思うね。
うん。
いや、もうね。審査員にいろんなこと言われてたけど、真逆、大声のがいいとか、小さい声のがいいとか、真逆のこと言われてたけど、もう全然今年のネタのまま、またさらに来年パワーアップして、見たいね、オズワルドは。
いや、見たい。本当に、めちゃくちゃ面白かったネタ。うん、もう一本見たかったもん、オズワルド。
ね、
ちょっと前にやってたザ・マンザイのプレマスターのネタもめちゃくちゃ面白かったし。
うん、ねえ。
多分面白いっていっぱいあるし、これからも多分いっぱい多分できるだろうから。
伊藤はもう平場めっちゃおもろいからね。
伊藤めっちゃ面白いね。
平場本当面白い。あんな、ボソボソ、それこそボソボソ突っ込んで。なんか一回、てか伊藤ってめっちゃクズなのよ。酒飲みまくって寝坊とかすごいするの。
ああ、うん。
ああ、なんか千鳥のとこに行ってた
わ。そうそう。で、この前なんか、前だけど、勇者っていうアルコ&ピースがやってるテレ東の番組で、遅刻してきて、昨日ちょっと飲んでましたみたいな感じで言ってて、でそれで寝坊したんで電車の中で着替えてきたんですけど、初めて売れてなくてよかったって思いましたって言ってもうこの寝坊して遅刻し、テレビ番組遅刻してこれ言えんのすげえな
そうだね、なんか肝座ってるよね。
うん、平場面白いからね、売れてほしいわ。
ちょっとそうだね、楽しみ、
うん、
なるほど。
次かな、アキナか。次
さあ、次アキナいきますか。アキナはちょっと普段のネタが全然分かってなかったんだけど、普段はどうかああいう形なの。
まあそうだね、なんか
あそうだね、
アキナっぽいネタっていうのは正直なくて、どちらかというとアキナってコントとかの方が多い。漫才ももちろん、ザ・漫才も出てるし、ゲームも2回目だけど、決勝でのまあ、ああいうキャラクター演じたコントってのは、うん、あ、コントとか漫才っての得意なのかもしれないね。
今回の、まあ、結果としては8位だったけど、
そう
だね、2人はどう見てる、それは。
いや、正直、アキナ、俺、優勝予想してたのよ、俺、アキナで。
そうなんだ。
いや、あの純潔の感じ見て、
純潔同じネタでね、
そう同じネタだったんだけど、なんか受け方とかもすごい受けてたし、プラスなんか結構なんか他のところが結構変わりネタだったから、こうやっぱ経験とかもあるアキナが最後持っていくのかなっていう感じがなんとなくして、
あった全然。
そう、ただね、なんかアッキーナ、純潔めちゃくちゃ受けてたよね。
めっちゃ受けてた、同じ、全く同じネタだよね。俺、うん、準々も大阪見に行ったけど、めっちゃ受けてた、このネタ。
そうそう。なんかね、決勝だけハマんなかったなっていうのがあって。
むしろテレビ映えしそうなのにね、このネタは。
うん、そうそう、なんか結構動くし。
ねえ。
なんか、うん。でもなんか多分最初の、好きなんっていう、秋山が好きなんっていうふうに聞いて、うん、山田が、いやとかっていうところの一発目のあれが、受けなかった、跳ねなかったから、
ね、そうだね。
あれ、純潔あそこで結構がっつりバーンって受けて、そっからこう、尻上がりにバーって上がっていくような感じだったのが、あれでまず受けなくて、そう、あれでまず受けなくて、で、お客さんもそこが、笑いのなんかこう一つ、軸になってるみたいなところが多分掴みきれずに、そのままどんどん進んで
っちゃ
って、好きなんか多分3回ぐらいあったんで、3回か4、3回あったのかな、多分。うん、で、1個目、2個目あって、3個目の好きなんはもう流れちゃったからね、多分。
うん、
笑いにもなってなくて、流れてたから、多分あれ純潔多分がっつり全部好きなんで全部ポンポンポンって受けてたのが、
そうだね。
多分はまんなくて流れちゃって、
うん、
っていう感じだったから、なんかちょっと、 まあこういうこともあるんかなっていう感じかな。
うん、あ、そうだね。
一発目が、うん。で、なんかもっとなんか、純潔で見たときは、最後にガンガンこう、山名が言ったことをこう、どんどん伏線回収でやっていくみたいな、なんかちょっと和牛が2年ぐらい前にやってた結婚式のネタに、に、若干なんか構成としてはちょっと似てるような感じがあって、
滑り台魔人とか全然受けてなかったもんね。
そう、滑り台魔人、本当に滑り台魔人になってたからさ。
あれ登場した時、純潔大爆笑してたもんね。
大爆笑してたし、そう。うん、なんかその、
そうだね。
そう、最初に山名が振ったことを、それをどんどんやっていくみたいなところで、うん、こう、バンバンバンって受けてたのが、
前の組様よろしゅう頼んますのところとかもね、受けてたもんね。
そう。とかがね、なんかだから、うん、なんかやっぱ最初が多分乗れなくて、掴みきれなくて、そのまま終わっちゃったっていう感じ。
そうだね。
なるほど。いや、難しいね。だから、本当1個目がこうフックにならなかった。
うん、
そうだね。うん。
片身はどう？
まあそうだね。なんか普通に俺も受けるかなと思ってたし、こう出番後半だったから、アキナワンチャン。なと思ったけど、まあ、なんせ、妖怪大運動会。やっぱ、ちょっと、出番の後半で、インパクトが薄れるっていうのが今大会。今まで出番後半になればなるほど、そこでインパクトをつかめ取れてたけど、もう先になんか、すげえ奴らがいろんなの出てきて、ちょっとお腹いっぱいになったのかもなってのはあるかもね、もしかしたら。で、まあ、今回のネタって別に、コント漫才っていう感じではなくて、なんかそれこそコントのキャラクターとして扮するわけでもない、見取り図とかみたいにね、コントではないけど、山名と秋山が普通にいて、それぞれいてやるっていう感じだけど、なんか山名が発する言葉、ボケの山名が発する言葉ってのは、なんか山名っていう人間とかから発されるものじゃなくて、その山名が演じてる、なんか同級生を気にする痛い芸人みたいなキャラクターになってるのよ。だからなんかそこが、なんか富澤さんとかも、審査の時に言ってたけど、なんか共感できないみたいなところに繋がってたんじゃないかなっていう、なんかそのコント漫才じゃないのに、なんかもうそもそも山名が何かあの表現してる最初から。
あ、なるほどね。あ、そういうことか。あ、確かに。
最初漫才師として入ってきて、こういうコントやりたいんだよねとか、コンビニやりたいんだよね、みたいな感じだったら、そっから漫才師からコンビニの店員と客にさ入れ替わるってのはよくあるけど。なんかもう最初入った時から山名がもうなんかその痛い芸人みたいな役を演じる。別にあれは決して山名本人ではないじゃん。
うん、
なんかそこが結構ちょっと俺は気になったかなっていう。
なるほど。山名は山名でなんかコントの世界に入ってて、秋山は現実の世界にいるみたいな、ちょっと乖離が起きてるってことか。
そう、そこが乖離があってっていうのがあるよね。
でそこがうまいことつながらないまま、
うん、そこを
受け入れて、お客さんも聞いてる側もちょっと共感しづらいまま。
そう。
っていうところだった。
ちょっとね、すごい山名ってめちゃくちゃ顔の表情とかもうまいし、それこそエビ映えするようなタイプだと思ったけど、やっぱそこがちょっとなんか現実と乖離がありすぎるというか、なんか受け入れられない話、それこそなんか書いてあったけど、40歳の男の人が同級生に恋愛する話みたいな感じで、そこで共感できないみたいな、富澤さんも言ってたけど。
ああ、言ってたね。
なんかそういうのはやっぱ繋がったのかなってのはちょっと思ったね、見てて。でも、アキナってもういい意味でも悪い意味でも、もうなんか今大会の結果がどうであれ、影響を受けないから。
そうだね。そうだね。
全然もう平場も面白いし、コントも面白いし、ロケも面白いし、まあ漫才も面白いし、もうなんか何でもできる。何でも面白いから、全然もう、いい意味でも悪い意味でも影響を受けないし、で、終わった後、お知らせちょっと見たいから。
終わった後ね。
恥ずかしがるくだりがあったのよ。恥ずかしいみたいな。点数低くて。
あれか、土鳥とね。
土鳥とのやつもそうだし、普通に点数出た時もそうだし。
あ、そこでも言って た
ね。で、反省会とかでもさ、来る前になんか言葉少なめです。空の写真、
大きさ
の。
空の写真。
めっちゃ恥ずかしいですわ、みたいな。
カメラに行ってきますってやったとか。
あと、お腹の赤ちゃんになんかかっこよくなって。
そう。 あれを、いや、もちろん、反省会とかでできるのはすごいと思うけど、あれ、普通に、その場、審査終わった後に、もうそのテンションでやってたのよ、二人は。
うん、そうだね。
あれ、そう、なんかね、口裏合わせたかのように、その場でアドリブすぐできるの、もう天才だと思った、マジで。
あれはもう、やっぱ、芸歴も長いし、
すごいね、
あるし、そこがやっぱ、
全然、つまらなくなっても面白くできる。つまらない点数が出ても面白くできるっていう、もう、あれはちょっと見せつけたよね。そうね、面白かった。
やっぱ力がある芸人なんだなっていう。
すごかったわ、昨日。
すごい。
もう全然、M1 にこだわらず、もうね、東京来てほしいわ、むしろ。そろそろ。
そうね、もう大阪では超売れっ子だもんね、だってね。
売れっ子、売れっ子、ほんと。
ああ、そうなんだ。
超売れっ子よ。
うん、
なるほどね。
ただまあ
順、いやすごい分かりやすかった。
準決までさ、それで受けてたのに、なんでなんだろうね、決勝であんだけ。
ねえ、ちょっと本人たちも多分結構びっくりだったというか、
うん、
まあ、なんか歯車が一個かみ合んで、言ったら去年のインディアンスとかも準決までめっちゃ受けてて、ま
あ、そうだね。
って感じだったから、で決勝受けなかった。
インディアンスはでもネタ飛ばしてるじゃん、がっつり。
うん、だからまあそういうなんか歯車が一個、ね、1個目で受けなかったとかで、どんどんかみ合わなくなってったのかもしれない。
ね、
うん、
まあよくあることだね。
なんか俺今回 YouTube で見てて、初めてなんかこの決勝のなんか緊張感的なのが伝わって
き
て、
ね、
なんかね、東京ホテイソンの時とも感じたんだけど、なんか、うん、多分お客さん少ないのもあるかもしれないけど、
うね、
こう聞かせてる時の、
うん、
こう笑いが起きてないんだけど緊張感みたいなのがすごい伝わって
きて、そう、
ね、なんかすごい面白いなと思った、うん、こういう、あ、こういうこと起きるんだって、多分現場で生で見てたらこんな感じなのかなってちょっと、
うんうん、いい緊張感ですよ、
うん、すごい。
ということで、じゃあ9人目、錦鯉。
錦
鯉、錦鯉来ました。
あの、俺のね、この予想だと、うん、おいでやすこがインディアンス、錦鯉。
ああ、そうなんだ。
で、マジカルラブリーと錦鯉すごい迷って、で最終的に錦鯉にしたんだけど。
いい審査だ。
あの、CR 正則、あの、
うん、
か単純に俺最初ね、ネタ全く知らなかったから、二、うん、人見た時に普通に漫才やると思ってたの。
うん、
漫才師っぽいじゃん。
うん、
漫才師
だ、ね。漫才
師。まあまあ漫才師ってか、なんだろう、ほんと喋り、クリで、
あ、確かにね、
回す感
あるね。そうだね、熟年のね、熟練の漫才師感はあるよね。
そうそうそうそう。で、それ来るかなと思ったら、まさかの、あ、なんかちょっとコントに入ってって、うん、しかも、なんか内容がパチンコっていうさ、すごい、あ、すげえとこ行くなと思って、しかも、さっきの軽犯罪のネタと、あと CR 正則めちゃめちゃ今回好きだった。
なるほどね。
いや、おもろかったよね。
これとか普通のさ、なんか若いなんか女のお客さんとか来てたら分かんないでしょ。ただ
そうだね、それはコメントでも言われてたね、
新評価ね、
パチンコ知らない人が、
うん、
もう
変えるよ、なんかこうそのリーチの演出とかさ、そうそうそう、絶対分かんないでしょって思うんだけど、まあでもまあ俺は、まあ、なんとなく分かってるから、だから面白かったかもしれないけど、まあ、それでも面白かった。
ね、
あの、多分何も知らなくても笑える。
パチンコ全然やったことないけど、面白いから、うん、まあ、全然、
うん、
大丈夫だと思うけどねっていう感じ。だから、まっちゃんだっけ、あれ言ったの。なんでそんなこと言うんだろうと思ったけどね。
パチンコあんまり知らないみたいなことでしたね、なんかね。
うん。そんなの、全然ね。
そう言ってた。
そうだよ、ね。まあ、それ言われちゃうと辛いね。
うん。
だから、なんか俺はこの審査員にちょっと、
うん、
結構何と年齢的にもさ、男のちょっと高齢、うん、まあ、上沼さん女女性だけどっていう感じで、結構パチンコ、まあまあ、まあ、分かる、なんとなく分かるさ、こう世代というかこう、
はい、
世代ね、で性別みたいな
の
かなと思うんだけど、
うん、
なんかそこにちょっと標準合わせすぎてないかと思った。
あ、そうだね、逆、
うん、だ俺はそれはそれでめっちゃ楽しかったから、
うん、
すごい好きだ、ね、好きな漫才。結成若いの、
結成は7年とかだけど、芸歴はもう多分20年
以上いってるよ多分、
ね、うん、
あ、最近組み直した、
そうそうそう、他もともと別でやってて、 今のコンビになったっていう。
ああ、
そういや
が。千鳥が敬語を使って
る。千鳥全然上、全然
上。上、上。
うん。
だ年で言ったら宮迫とかと近い、多分。
まあ、そうだね。
うん。
うん、50手前だね。うん。
ああ、面白かったな。
面白かった。
今度どうすか？
いやー、そうだね、なんかね。
ポーカー始めてるじゃないか。
いや、違う、これ今、間違ってつけちゃっただけ。あのね。
今度どうだった？
なんていうのかな。いや、ネタとしてはめちゃめちゃ面白いし、純潔はめっちゃ受けてたんだけど、なんていうのかな。なんかその、やっぱ今回の M1 で言うとさ、やっぱ、その、あの時決勝まで残ってたのが、おいでやすこがとマジカルラブリーと、見取り図だったから、その、なんていうのかな、あのね、漫才、正統派漫才ではないじゃん、あの、あれって。
まあそうだね、
正統派漫才ではないけど一応なんていうのかな漫才としての格みたいなものは残っててやっててってなってなんかその上位3組に食い込んでいけるかってなると そこのそのバランスがどっちその正統派漫才なんだったら正統派漫才でもっとそのオズワルドとかがの方が上だし、その、ぶっ飛んだネタをやるんだったらそっちまで振り切ってないっていうので、こう、ちょっと高い点数をつけづらいような感じが俺はして。
まあそうだよね。
なるほど。
なんかその、いや、めっちゃ面白いんだけど、あの、なんだっけ、長谷川だっけ、なんだっけ、あっちのボケの
方。長谷川さん。
長谷川さん。正則さんとかのやっぱインパクトもあるし顔も面白いし、っていうので面白いんだけど、で、パチンコだけであれやってっていうの面白いんだけど、で、結構一応そのギャグとかも入れつつ、リーチの下りとかも、それ一回ずつ変えつつ、
そうだね。
っていうその各編に入ってみたいな、こうストーリーも割としっかり、してるんだけど、ってただその正統派漫才にはなりきれてなくてそこでこうもっと上のコンビがオズワルドもそうだし見取り図もそうだしいたかなっていう感じで、
なるほどね。
あとはちょっとツッコミが、あとツッコミが若干おいでやすこがのおいでやすとちょっと似てるんだよね
まあ叩くけどね。
そう、叩いて足も足踏みし、
あ、そうだね、なるほどね。そうだね、
でちょっと離れて足踏みしてっていうので若干かぶる、
なるほど、
ちょっとかぶるあ
から、
なるほどね、
去年も錦鯉いたよね確かね、
敗者復活だね、準決勝で、
準決勝いたよね、
うん、
でもなんか準決勝のとそ去年よりも全然面白くはなってたし、面白かったんだけど、でそうだね、なんか爆発力とかもあるから手順的にはなんかもしかしたら行くのかなって感じもあったけど、
まあそうだね、
ただちょっと他のコンビとこう相対するとなんかそこにこうどっちにも振り切ってなくてっていうのでっていうちょっとは上がれなかったのかなってい もう個人的な感想、
なるほどね、
なるほど。片心どうですか？
いやもう後半9番目に出てくる錦鯉なんてもう薬だからね、面白いよねそれは疲れて疲れていろいろ見た結果錦鯉みたいなもうシャブだからもうそれ面白いし、
いやそ9番目でこれ来たらやべえな
って思う。で今まで準々決勝も準決勝も準決勝は取り出し準々決勝も最後の方でめちゃくちゃ大爆笑だった錦鯉って本人たちも思ってるけど絶対後ろの方が良かったのよ、で後ろに、案の定出てきてで天丼っていうかそのボケ重ねるところも全部受けてたし、まあ普通になんか最終決戦残れるネタだったなと思う し、俺はまあマジカルラブリー錦鯉を追い出す子がっていう妖怪最終決戦見たかったけど、う
ん、大妖怪
です、大妖怪最終決戦見たかったけど、まあなんか気になる点で言うと、なんか滑舌の悪さを指摘されてたの、レーズンパンが聞こえなかった。
そうは言われ
た。ああ、言われましたね。
まあそれはもう、あの、正則さん歯が8本ないから、しょうがないんだけど、ないから、
うん、
唐揚げ丸飲みするから、まあそれでグルメレポヒルナンデスとか言ってほしいけど、今後とか。まあなんか、それは、まあそれはしょうがないと思うけど、なんか個人的に気になったのが、ちょっとなんか考えすぎなのかもしれないけど、まあツッコミの渡辺さんが、うん、CR 正則をやってるときは、パチンコ台を向かってるときは客席を向いてるのね。
そうだね。
で、
うん、
客席に受けろとか、あの客席側に向かってやるのに、ツッコミをするときは正則さんの方に向けて頭を叩くっていうのがあるじゃん。うん、で、別にそれは、例えばマジカルラブリーとかもそうだけど、なんかやめ、違うよっつって、一回野田くんがコントの世界から現実の世界に帰ってきて、もう次はちゃんとやるわ、みたいなくだりがあるじゃん。
うん。
ああいう感じだと、その叩いて、そのコントの世界をインタラクトするっていうのはわかるんだけど、なんか、そこが、なんか台を叩かないでくださいみたいな展開になってたから、CR 正則はもうずっと CR 正則として居続けてたわけよ。うん、だから、なんかそのツッコミを叩いてる対象が、その正則さん本人なのか、なんか CR 正則っていうそのものなのかっていうのが、なんか線引きされてなかったんじゃないかなって、なちょっと考えすぎなのかもしれないけど。一回あそこで
ちょっと
そうパチンコを一回パチンコの展開止めて現実世界で話し合いっていうかそのやり取りをしてそこからもう一回パチンコに戻ってやってみるっていう展開だとちょっと分かりやすかったのかなって、うん、まあでもパチンコやってる人がそのなんか台にイライラするっていう展開だからなんかこれ以上ないのかもしれないけどもしかしたらなんかちょっとそこが気になったかなってのはあるね、うん、
なるほど。いやそう俺この表をつけててさ、うん錦鯉だけこの一貫性ってところをちょっと俺、
うん、
もうなんか評価できなかった。車線にしちゃったわ。
そう、うん、そうだ。
なるほどね。あそういう見方も、
うん、まあ全然多分あのネタとしてそこはすんなり受け入れられるけど、
うん
まあ、細かく見たらちょっとそこが気になるかなぐらいかな、うんまあ、ネタとしてはめっちゃ面白いしあんなつまらないボケ あと客席がなんかね、準決勝とか準々決勝は、なんかあの、レーズンパンのギャグあるじゃん。
うん。
あそこって滑らなきゃいけないのよ、客席側は。
あー、そうだね。
でも、なんか準決勝、準決勝とか準々決勝ってもう、後半の方に出てきて疲れてシャブだから、あの一発ギャグすら面白くなっちゃってるのよ。
うん。
それが、今回決勝でなくて、滑ったっていう展開にできたのは、なんかすごい良かったなって思った。
うん。
そこはうまいところ。
そうそう。まあ、あれが、あれで笑いが起きてても、まあ、それはそれで面白いんだけどね。
なるほど。
感じですかね。錦鯉面白かった。
いや、ありがとうございます。ちょうど2時間ぐらいだけど、最後、
ウエストランド。
ウエストランドですね。
ウエストランドね。
これは今度一押しで。
いや
ネタ的には2回戦と同じネタだった。
そうだね、
そうだね、
まあ、同じベースの
ネタだ
ったと思うんだけど、まあ、この、まあ、ネタの何この、まあ、賛否は置いといて、すごいこの芸人らしさというか、うん、その男気なんだろうな、本当この人間味がすごい出たネタだったのかなって、
うんうん、
というふうには思
う。うんうんうん、
そうだね、
まあ、これはどうしようか。これじゃあ、あの近藤に語ってもらうために片新近藤の順番。
はいよ。
ああ、
そうだね。ウエストランド、まあなんか今回のウエストランドのネタって、まあ、集大成のネタなんだよね、うん。で、なんかウエストランドって2016年にめっちゃ準々決勝で受けたってことがあって、
うん、
なのに落ちたことがあるのね。で、それでその時に川瀬、あのユニバースの川瀬名人がウエストランド落ちたっていう名言を生んだっていう。ことがあるんだけど、で、その時とかもめっちゃ面白くて、で、ギャオでも視聴者投票絶対1位になりたいですって言ったけど、馬鹿よあなたに奪われたりみたいな背景があって、で、まあ、ここ数年準決勝に来た時もあったけど、なんかその4年ぐらいの詰め合わせいいとこ取りというか、あの、いろんな井口のキラーワードというか、あの、いないよみたいなところとか、新しくなんか今回復讐みたいなところも入ってきたけど、 なんかそういうところで、なんかいい感じにウエストランドの集大成が見えたなっていうのが今年だったなと思ってて、うん、ね、で、井口ってさ、チビでさ、歯並び悪くてさ、ブス、まあブスっていうかさ、ブサイクでさ、
うん、
なんかワーワー言ってるじゃん。
うん、
で、お笑いのこと知ってる人だと、また井口がなんか言ってるってなるけど、なるし、知らない人でも、なんかあのフォルムでワーワー言われても、なんかどんな悪口言われても、なんか言ってるぜぐらいにしか思わないじゃん。
うん、
それは最初の1分ぐらいでもう気づける構造になってるから、なんかね、本人たちはさ、無作為に傷つける漫才師みたいなこと言ってたけど、
うん、
実は誰も傷つけられてないのよ、うん、彼らは。
なるほど。なるほど。
何を言われてもこっちは別にそんなダメージ食らわないじゃん。
そうだね。
それもなんか面白いなって、その構造としてね。井口が言うからこそ、うん、あれをなんかさ、ジャルジャルみたいな奴らが言ってると、ちょっとなんか、
尺
に触る。確かに。
ちょっと鼻につく感じ。
初めて見たあのチビが言ってても全然気にならない、
うん、
だから実は無作為に傷つける漫才して言いながらも誰も傷つけてないっていうのが本当面白いなって思って、
うん、
まあ、だからああいうキャラとして今後テレビとかでもね使ってほしいし、あとなんかあのボケっていうかボケって一個もボケないけど、
うん、
めちゃくちゃ緊張してたの本当面白かったねお前少ないなそんな緊張するんだみたいな、まあだからそういう場所なんだって感じだね。 M1 はうん。
なるほど、なるほど。
っていう感じですね。
じゃあ、近藤に思いの丈を。
いや、もう、片心がほとんど言ってくれたんだけど、もう、今までの、いや、もともと、ウエストランドはどこ、1番でやろうが、5番でやろうが、最後にやろうが、うん、別に、最後の3組に残らないっていうのはもうなんとなくみんな分かってるコンビだったのよ。もともと。多分、
そう
だ、うん、多分、あげた M1 の審査、M1 のね、側も多分、最後の3組まで残るとは多分思ってない。ネタ的にもやっぱりその、うん、基本的にやっぱりその、厚生堂のコーノってよりかは、井口の、人柄と、ひねくれた感じと、まあ、その、ちょっとスキャンダル起こしたのをちょっとかけて復讐だよとか、
ね、
そういう、そういうのあってのネタだからさ、その、作品として考えたら別にそんな、なんていうのかな、他の組とはまたちょっと違うんだけど、
うん、
ただでもやっぱあそこで M1 の決勝であの井口が自分の素を出した漫才ができたのがやっぱウエストランドにとってめちゃくちゃでかいから、
そうだね、
これから、
うん、
でなんかこう、うん、さっき片新が集大成って言ったけど本当その通りで、なんか今までのなんかアンサーソングみたいな感じで今回の
そうだ、ね、
やつをやって、で、まあ、あの決勝でもしっかりやってたし、で意外と結構なんか楽しそうにやってる感はあった。なんか緊張もしてたけど意外となんかアドリブとかちょっと入れつつ楽しそうにやってて、
うん、
でなんか終わった後も結構そうすっきりした顔してたから、なんかそれはすごい良かったなっていう感じかな、
うん、そうだね、
なるほどなるほど。
なんかドブロックが
そうだよ、なんか
ごめん、あのドブロックが去年のキングオブコントで優勝した時に、うん、ドブロックってもうそれまでずっとテレビとかめっちゃ出てて、うん、で、まあ、ずっと下ネタのことをやって、うん、で今更キングオブコント別に出なくてもいいんじゃないかっていうタイミングでまた出て、またがっつり下ネタをやってこうなんかこう、まあドブロックは優勝したけど、うん、なんかそういうなんかその
そうなんだ、
そうそう、そういうなんかそのちょっとそれに似たところがあって、なんかちょっと井口もずっとそういう感じでやってきて、まあ、特にここ最近はね、うん、こう腐り芸人とか言われてて、仕事が減ってて腐り芸人になってみたいな。で、そういうのをこう前面に出して、またなんかこう自分たちでのやつをこうやりきった感はあって、なんかそれはすごい良かったかな。それすごい見てる方もやっぱ、すごいなんか嬉しかったね。ああいうウエストランドができたところやってくれるの。
なるほど。いや、俺はさ、そのネタを、まあ、あんまり知らなかったから、うん、で2回戦のネタしか知らなかったから、うん、あれ決勝で これやるんだっていうところで、すごいこう、メッセージ性というか、それを感じたし、あの、なんか審査員の方にさ、向いてさ、
あ、そうだね。
復習だよとか。
アドリブだね、絶対。
アドリブだね、あれは。
あれとかも、あ、なんか、あ、なんか、あ、これ、こういう生き様なんだな
って
、すごい感じたね。
そうだね。
これが、
だからこれからね、ああいうキャラでどんどんテレビ出てってほしい、本当に。
いや、本当、いや、いいんだよ、もう、井口は。あのまんまだから、本当に。
うん。
だから、それこそさっき言った、アキナとの違いだよね。やっぱ、皮かぶったキャラクターを演じてるのか、もう、素の、
そうだね。
自分で魂にするのかっていう、まあ、もちろん、その、いろんな戦い方がある中で、ウエストランドは、自分の素を出したね、漫才を見せてくれて。
そっちに振り切ってるよね、もう。
うん。
いや面白いな。
いや面白かったよ。
本当面白かった。いい大会でしたね。
ちょっとそういう風にね、それ今のちょっと聞いてからまた見直すとまた違った、うん、
そうだね、
ところ見れると思うし、来月とかにアナザーストーリー、アフターストーリーだ
ね。アナザーストーリー、あさあさあるわ。30日だよね。30日。
30日だね。来週だもん。
30日。
そう、
来週。
ちょっとね、どうにかしてみたいけど、
うん、
ちょっとやっぱこのね、 M1 がきっかけとなってじゃないんだけど、うん、まあ、あの一応その前から、
うん、
なんかやっぱこっちさ、そのテレビでさ、
うん、
そういう日本のエンタメ、まあ、当たり前だけど全く見れないけどさ、うん、やっぱ YouTube で結構いろいろ見たりはしたんだけど、うん、でもやっぱこの M1 きっかけです、なんか、まあ、漫才めちゃめちゃ
見まし
たけど、なんかあのすごいそうだね、昔は見たけど最近見てなかった漫才のネタ見たりとか、
うん、
その芸人の話聞いたりとか、
うん、
なんかちょっとまたね、このお笑いっていうエンタメを、うん、なんかまた聞く、見るきっかけにもなってすごい良かったし、で M1 もさ、
うん、
もうずっと知ってたしずっと見てたけど、
うん、
特にあの10年目まで、
うん、
あの再開してからちょっとね、なんかそこまでこうなんか気持ち入らないというか、まあ、そもそもそんなに予選から追ってなかったし、本当前も言ったけど、
やってればぐらいだもんね。
そうそう、決勝見てたぐらいだったんだけど、うん、あ、なんか また違う見方というか楽しみ方をさせてくれたし、まあそれをこ
う、
あの今回 YouTube がでこ
う
全部、
うん、楽しい、
あ、出してくれるっていうのが、まあ手伝ってくれたところもあるので、
ね、
うん、すごい良かったね。
最後さ、
なんでこのまま、
ロジカル、あの、2本目、最終決戦の話なんだけど、うん、まあ、あの、ちょっと、 ちょっとだけ。
どうぞ。
ああ、もちろんもちろん。
まあ、見取り図
が、
まあ、見取り図も面白かったし、おいでやすこがもう2本目面白かったし、ってのあるけど、マジカルラブリー、まあ、めっちゃ面白かったじゃん、釣り革のネタ。
めっちゃ面白い。
うん、
で、あれが、なんかすごかったところが、なんかね、まあ、準決勝もあのネタをやってるんだけど、結構ネタをマイナーチェンジしてて、なんか人が死んでるみたいな表、あの表現をしなかった。
そうだね。うん。
倒れてるみたいなこと言ってたり、あとなんかね、槍で刺さるみたいなオチなのよ。
最後。そうだね。
槍に死ぬみたいな感じだったじゃん、準決勝。
うん。
ああいうのをなくしてて、で、それをなんか他の、あの、ね、他の冒険に変えるとかをするコンビもあるんだけど、マジカルラブリーはそこを全部削って、多分受けがやや受けだから、
そうだね、そう
やや受けだし、ちょっとブラックだから、そこを削って、 M1 グランプリってネタの制限時間4分なんだけど、 YouTube で俺気づいたんだけど3分10秒ぐらいしかネタやってない。
そうなんだよね、少ないんだよね。
あ、そう
ね、すごいよ、そのこのね、で普通4分ギリギリまでやるし、なんか変な話、和牛とかは伏線回収に時間をかけるから4分半ぐらいやってたりしてたのよ今まで。
うん。
で、まあ、一応4分の制限時間で4分半になったらタイムオーバーですっていう予選もそういう決まりがあるんだけど、それをマジカルラブリー、あの最終決戦3分10秒ぐらい、つまりもう強度の強いネタだけ集めて、それを時間制限もうギリギリまでやらずにもう駆け抜けたっていう、これはね、この戦略をしたね、勇気と、まあ、自信、いや、これはすごいよ、うん、
ああ、それは気づかなかった。
俺もね、
面白いと思うやつをちゃんと並べて、
YouTube で
だけを
見ようと思って見たら3分10何秒って書いてあって、マジかと思って。普通はまあ4分丸々やるからね。うん、で、 なんかそれで言うと2007年の話になっちゃうんだけど、今グランプリ2007で、サンドイッチマンが優勝した年、
うん、
サンドイッチマンと一番競ってたのがトータルテンボスなんだけど、トータルテンボスも最終決戦で旅行代理店っていうネタをやって、なんか、ネットフリックスとかだったら見てほしいんだけど、うん、なんかね、最後ね、サイババ様っていうボケで、
サイババ
出てくるっていう伏線回収みたいな、今まで出てたやつの、サイババのボケで、やって、そこでめっちゃ拍手笑いが来て、そっからなんかね、ちょっと何回かやり取りして、エンドレスだよみたいなところまで続くんだけど、そこはちょっとだれちゃったの、最後の10秒ぐらいが。うん、それで、なんかもうトータルテンボス本人たちは、もうサイババで終わった、拍手笑いで終わってたら、いや、優勝してたかもしれないみたいなことを結構言ってたの。いろんなところで。
なるほど。
他の人も他の芸人にも、あそこで終わってたらもしかしたらあったな、みたいなことを言われてたわけよ。
うん、
で、まあそういうのもあって、まあ、4分さえやっぱネタをやらなきゃいけないっていう使命感もあるけど、マジカルラブリーはそこをね、きっぱり切る決断をしたんだよ
ね、多分。すごいよね。あれすごい
よね。これはね、すごい。
なるほど。
これが優勝したもう秘密だと思う、本当に。最後の、それこそ今回みたいな接戦の中で、最後の1票多く取ったってのは、やっぱこんだけ、決断した自信と勇気、なんじゃないかなと思いました。
いやめちゃめちゃ面白いね。
だってあそこの、
それがちょっと M1 の特色だよね。
そう、
うん、作戦勝ちみたいなとこあるよね。
作戦勝ちだね、本当にもう。
マジカルラブリーはもう結構全体を通して結構作戦勝ちな感じである。あんなにバカげたネタやってるのに、
うん、本当やっぱ野田クリスタルはすごいよ。あいつはもう
すごい
頭いい
作詞だね、
うん、
だから
すごい。
あれちなみに2007のトータルデンボスってあれ一本目さ中華の
フロア、そうそうそうそうそう、ホテルのね、
あれ面白かった、
面白かったね。
でなんか確かにその振り返りで、まあ、なんか中華の床みたいなやつがもう一個あればみたいなことを言われてたけど、
そうそう
そう、単純に削るっていう選択肢
だった、ね、うん、そうなんだね。
なるほどなるほど、いや面白い。
そうだ、確かにそうだね。だって最後マジカルラブリー1本目のところ、デモンのところが受け弱くて、
うん、ちょっとね、
もうそこを、そうだからそこで貯金、笑いの貯金が終わんないでくれって思いながらやってたみたいなから、
一発目がやっぱ強いから、
2本目はやっぱあそこのね、電車揺れてるところがやっぱピークだもんね、あのションベンかぶって。
そうそう、で2本目もさ、さっき1本目で言ったところでと違うのはさ、もうひたすらずっと同じ電車に乗り続けてるじゃん。
そうだね。1
本目は一回、フレンチやってできなくて、こうやって終わりで一旦区切って、野田君から話して、もう一回やるわっていうくだりになるけど、もうひたすらずっと同じ中央線に乗り続け、
うん、
最後まで3分間ボケ続ける。あれはすごいわ、ほんと。
いやー、ほん
と。いやよかったわ。いや、でももう、今年の M1 も終わってしまいましたね。
本当。
また来年。
もう今年が終わったということは来年が始まってるということだからね。
いやまあ、あとアナザーストーリー見てね。それでやって
終わる。そうだね。
そう。
でもなんか自分の中で今の言葉が出てきたのちょっとびっくりしたわ。なんか、そう。そんな風に思えると、なんか J リーグ見てみたいな感じだ。
あ、そうそうそう、もう全部人生かけてる人たちの戦いなんだから。
でさ、LINE でさ、うん、なんか2人がこう始まる前のところなんか泣けるとか、あと優勝決まってなんか泣いたとか言ってたけど、なんかその感じとかは、まあ、正直まだそこまで俺はこう入ってなくて、しかもまあネタだけ見たの
か、あとそっか、そうだね、
あったんだけど、でも感覚としては、例えば俺が2013年のナビスコ決勝見に行った時に、こうなんかアンセム流れて
た
んですよ。あれ聞いてる時の感覚と同じような
もの
なんだろうなと思いながら、
これを見ながら泣けるとかで一緒だよ、本当。
そうそう、
いやー素晴らしいね。で、だからまあ俺はこれ、まあほぼ第一歩目だけど、
うん、
に関しては。
いや、まだまだ。
来年以降も、
うん、まだまだ
積み重ねで楽しめていけるなと。
そうだよ。
みんなで見に
行きたいね。 予選見に行きたいわ。
みんなで、まあ俺は近藤といつも言ってるけど、しらすもね、まあちょっと今ドイツだけど、帰ってきてるタイミングとかだったらね、行きたいね。
行きたい。
俺らのボケにしらすがドイツ語で突っ込むっていうネタ作りたい。
わかんねえだ。
いやでも思ったら、ね、ネタ作るのとかもすごいなんか大変なんだろう、
ね、大変だよね。
いや大変よ。
でも、うん、でもすごいこう奥深くて楽しいだろうなとは思
う。そうだね。
いや、アキラがいつも死にそうになりながら作ってたもん、前日に。
そうだね。
ということで、どうですか、なんか言い残したことは。
いや、もう今大会
最後。こんなに時間を取ってもらっちゃってね。
2時間15分、でも、だいぶね、端折ったけど。
そうだね。これでまだ敗者復活とかも話せるもんね。
そうだね。はい、ちょっと面白かった。
大会の振り返りとしてはね、まだまだ。
そうだね。うん。
とりあえず、まあ、6時間からっていうぐらい の尺としては必要なんだけど。
そうだね。あと最後に1個だけ、言わせていただきたいんだけど、こんなに偉そうに語ってるけど、うん、大前提として、もう芸人超リスペクトし、全員めっちゃ面白かったっていうのが、大前提としてあるから。
うん、そう。
それもちろん。
まあね、分かっていただきたい。
もうてか、それ最初に言っとくべきだった
ね。いやいや、もう分かってると思う。
もう超絶リスペクトしてるから。うん。
超絶
リスペクト。言わなかったけど。
大好き。みんな大好き。
マジで全員リスペクトしてるし、
ね、
マジで面白い。
それがあった上でね。
大好き。
うん。
みんな。
ちょっと熱が入っちゃって、結構偉そうなことガンガン言っちゃったけど。
うん。ほんとそう。
マジでもう本当に尊敬しかしてないから。
ただのね、一視聴者としての意見なだけだからね。
そうそうそう。
大好きなファンとしての意見だね、本当に。
ファンとして。
まあ、こういうね、ところを、まあ、すごい、なんだろう、まあ、ファンとして、
うん、
めちゃめちゃ詳しい2人の話を、まあ、こうやって生で聞いたのはすごい、俺はよかったなと思うし、うん、多分これ聞いてる人も、多分もう一回見てみようかな。
そうだね。
なるかな。
はい、見てみてほしいわ。
いやもう形と。
ちょっと YouTube は公開が。
え？
形すごいね。
なんで？
いや一個一個のそのなんかネタの細部までそこまで考えるのすごいなと思う。形ネタ見てるよ多分。
いやこう言ってるだけだからね結局。
あつらが次ネタ作ったら形に一回見せるように言うわ。あと矛盾があるかどうか形にチェックしてもらってそっからだな。
いやまあ本当ずっとねやっぱ見てるとねいろんな漫才を見れて本当楽しいよね。
いや楽しい。だから本当にだから形がさ一番最初にマジカルラブリーを持ってきたのすごいと思うよ。
そうだね本当そう思うわ、うん、これも巡り合わせだな本当に。
本当に面白いでそっから本当面白くて、ね、みんなね好きになったからね。
ええ確かにもうずっと面白かったんだよなあいつらは。
あと B コースね。
B コースも面白かったね。
B コースね
解散しちゃったけども。
解散しちゃったけど
俺多分近藤から教えてもらったから。じゃあそれ片方から近藤で俺なの。
多分そうじゃないかな。
そうかな。
B コースのドッジボールのネタとかめっちゃ
すごいな。 B コース懐かしいな。うん、
やっぱでもね今回嬉しかった。マジカルラブリーが優勝して
本当に嬉しかった。いい大会だなと思って。
ああ、
うん、
じゃあまたそうだね、まあ、とりあえず M1 今年は終わりましたけど、はい、予選は何月ぐらい
か。もう夏8月から始まる、ね、
夏だね。
でもすぐじゃん、
うん、すぐ
またね、
うん、
そのシーズンだったら
予選からやりましょう。
そうだね、
していきましょうか。
アキラを呼んでね M1 出た人の話聞きたいけどね。
俺聞きたい。マジアキラにお笑いのこともうちょっと聞きたいもん。
本当だね。てか今度そしたらさ、
うん、
あの、実家帰った時さ、iPhone で録音したやつ送ってくれたら俺、それ流すよ。
いや、なんか。
兄弟対談動画。
いや、なんかでも、この前、シラスターキがちょっと話したじゃん。話したんだよ、うちで。あの、電話で。
あ、そうなんだ。
そうそう、その時に。
そうそう、初めてやんな話。
そうそう、その時、アキラが、シラス君と話してんの、本当に楽しいって言ってた。
マジで
お前、あいつ、俺のこと声うるせえしか言わないのに。
そんな喋ったことない。
私は声通るから。
声通るから。で、なんか、やっぱ、シラス君すごいな、みたいな言ってて、なんでお前が隣にいいんだよ、みたいな。すげえ。
え、そしたらちょっと、じゃあ、アキラに、このコンキャスト出てもらう、うん、
出てほしい。
片新とアキラとシラスでちょっと話すの聞きたいわ。
なんでね、なんでお前いないんだ。
いや、お笑いに関しては多分めちゃくちゃなんか熱持って話すと思うよ、あいつも。
そうだね。聞きたいわ、そういう。やっぱり俺らはさ、結局、見る側の視点しか知らないからさ。
そうだね。
ね。
初側の舞台からの目線はちょっと知りたいよね。
今回だからその敗者復活でさ、あの、惜しかったユニバースいるじゃん。
ね、うん。
ユニバースと2回同じ舞台立ってるって確か。
うん、
まだ有名になる
まあライブでね。
そうそう、うん、ライブで。だからユニバースとか結構ね、ずっと惜
しかった。バカウケしてたんでしょ、だって。一緒にやってた時。一緒にやってた時めちゃくちゃウケてたんでしょ、ユニバース。
めっちゃウケてたって言ってた。
ねえ。
めっ
ちゃ。さすがだね。
やっぱプロ違うなーって
。すごいな。
そうなんだ。
っていう話でしてた。
やっぱ、それこそ近藤の弟もさ、大学お笑いからやってたけど、今もう大学お笑い界熱いからね、大学お笑い出身。
そうそうそうそう。
熱い熱い。まあ、ラランドもそうだし。
そうだね。
うん。令和ロマンも。
令和ロマンとかね。
いやー、面白いよ。
あのね、あれよ、ほんと、アキラ、まあ、お笑いの話ももちろん楽しいと思うけど、うん、てか、すごい興味あるけど、普通になんか、なんだろう、あの時話したらなんかさ、こう、海外どうするみたいな
話。あ、そうだね、うん、海外の話してたね、
うん。
その話とかめっちゃ楽しいと思う。
そうだね。
ああ、そうだね。
全然俺らは。
楽しかった。
相談乗るよ。
て俺は。
そうね、ほんと海外だったらね、二人に話した方がいいよっていう、いつも俺は言ってる。
俺はもう、トラベラーだけどね。
いやだからちょっと、いやまあ別にポッドキャストじゃなくてもいいからちょっと。
そうだね。
また話したいわ。
確かに。
だから本当俺らがウィリやってる時ね、入ってくるやつ。
そうなんだよね。
確かに。
じゃまた機会があったら。
ということで、こん、
はい。
そうですね。うん。あの、夜遅くまで。
いえいえ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。
また、いや、楽しかったわ。シンプルに。またお願いします。なんか、またなんかネタもう一回見れたような感覚
だ
ったから。
ね、
ああ、そうだね。俺もそうだ。
もう一回 YouTube に上がってるうちにたくさん見てほしいね。
見て。
そうそうそう。
見てほ
しい。早めに、
うん。
まあ、年末年始またこうネタ番組とかも増えてくると思う。
もう今回出場した人たちがね、たくさん出るから。
うん、
うん、
それもまた面白い。
ちょっとそういうところ、
うん、
うん、やっぱね、ドイツ行って思うけど、本当日本のやっぱこのお笑いってすごい、
ね、元気になるよ本当に見てて。
こうなんかさ、あ、ごめん、また最後にちょっと話してあれなんだけどさ、うん、特殊だなと思うよね。なんか
そうだね、
フォーマットが本当さ、日本にしかないからさ、でこっちでやってるテレビ番組とかやっぱなんかどっかで見たことあるよ。
夢にって感じだもんね。うん、確かに、
うん。そういう感じだね。
うん、
だから、やっぱ、うん、ほんとすごいなと思う。こういうの作って
くれる人たちも。
すごいよね、うん。
ということで、今回は、M1 の振り返りを、私のところにしました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。